北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
マスター今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃい。
なんか地味にですね、内装が変わっているような気もするんですけど、この店
は。はいはい、そうね、
はい。まあちょっとね、公式のツイッターでも何度かご案内をしておりましたけれども、はい、愚者の宮殿のね、まあまあ、このポッドキャストはそのブログにね、音声の入った記事を載せて、まあ、それがこうフィードとしてね、こうポッドキャストをにまあまあ iTunes を通してね、こう落とされてくるっていう仕組みなんですけれども、まあそのねブログの方を実はお引越しさせることになりまして、はい、でまあこの前ねそれが無事に終わりまして、今まではですね、あのシーサーブログというまああのところを借りてね、はい、まああの借家だったわけですよ、愚者の宮殿は。言ってみればね、はい、うん、それがですね、一応フールパレス .com というドメインを取得しまして、
はい、
一応、まあまあ、レンタルサーバーですから、まあまあ、一緒っちゃ一緒なんですけども、一応、まあ、借家から持ち家みたいになったのかなということで、はい、まあ、これに伴ってですね、以前はそのシーサーブログの使用上の問題だったんですが、まあ、直近の100エピソードまでしか、まあ、アプリ上では聞けなかったんですけれども、これがですね、はい、縛りが、なくなりましたので、iTunes 上の、まあ、上限であるところの300エピソードまでは、まあ、アプリ上で聞けるというようになりました。
はい。はいはい、
ですのでね、すでにまあこれをお聞きになっている皆様であれば、はい、問題なく聞けるのかなと思いますし、まあ、これを機会にですね、聞いたことないあの過去エピソードが、気軽にね聞けるようになりましたんで、はい、ぜひ聞き直していただいてもいいのかなと思うんですけど、
はいはい、
私もちょっとねお引越しの作業中にチェックも兼ねて過去の音源をいろいろ聞いたんですけど、
お
あのお互いに声が若いですね、やっぱりね。当たり前なんですけど、
はいはい、
やっぱりね声が老けてますわ。
ああそうですか。
はいはいはい、はい、そうなんです。若いですよ。なんかやっぱりたかだか数年ではあるんですけれどもね、
うん、
うん、お互いなんかまだちょっとこう声が張りがあるなという感じで。
あ、そうですか。
そうなんですよ。まあね、機会があれば聞いていただければと思うんですが、あとはそうですね、はい、ご注意いただきたい点としては、まあメールアドレスですね、はい
はいはい、
お便りの投稿先であるところの、そうなんです、うん、メールアドレスが変わりまして、以前はですね、はい、フールパレスアットマーク gmail.com だったんですけれども、
うん、
少し短くなりまして、メールアットマークフールパレス .com ということで、はい、すで、はい、にこちらの方のですねメールアドレスが有効になっておりますので、はいはい、今後の、ね、お便りなどはこの新メールアドレス宛てにいただければなと思っております。
はい、
最後にですね、新ブログへのお引越しと同時にですね、
はい、
一応公式ショップということで、はい、あの愚者の宮殿
売店、ね、変なこと始めたよこの人は。
いやいやいや、愚者の宮殿売店ということで、はい、まあ、過去のキャンペーンなどでですね、作成しました、まあ、愚者の宮殿グッズがいくつかあるんですけれども、まあ言い訳みたいな話に聞こえたら恐縮なんですが、キャンペーン終わってるんですけど欲しいんですよねみたいなお問い合わせもいただくものですから、
お
であればまあちょっとね、ご希望の方にはお分けしましょうということで、はい、
人の足元を見て、
はい、いやいやいや、そんなに高い値段はつけてないですから。本当に、まあ、ただね、ありがたいことにすでに数件注文をいただいておりまして、
すで、
はい、に、はい、発送手続きなどもさせていただいておりましてね、まあ、
なるほど、
はい、いただいた、錠剤につきましてはですね、うん、まあ、今後のこの愚者の宮殿の、まあ、維持用の、ね、サーバー代などに当てさせていただければなと思っておりますので、
なるほど、
はい、まああのね、少しでもこの番組を応援していただけるという方いらっしゃいましたら、ぜひ、こちらの売店の方もです、
はい、
合わせてよろしくお願いします。
はい、私の方には一切入ってまいりません。
はい、これ本当、これ本当なんです。うん、はい、はい、すいません。はい、閣下が一人で、別にね、がめてるわけじゃないんですよ。あの必要なところに、はい。はい、で、まあ、あの変更にね、伴っていろいろ疑問なことなどがあるかとは思いますので、そういうものはね、はい、ツイッターの方の、リプライをしていただくなり、あるいはね、まあ、直接メールの方にお問い合わせいただいても結構ですので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
あとね、私の方で作っているあの、うん、まあ、なんていうんですか、加工ログ集っていうんですかね、リンク集ですよね、はい、
うん、
私のブロガーにそれがあるんですけれども、そちらもね、はい、もうすでに、アドレスの方は全部新ブログの方に切り替わっておりますので、は
い、ありがとうございます、はい、ね、新ブログの方にもね、こちらの、萩和さんがご用意いただいているブロマガのリンクも、ご用意しておりますし、まあね、なんといってもジャンル別に分けていただいてたりして、非常に、まあ、インデックスとしても便利かなと思いますので、まあ、特定のジャンルだけまとめて聞いてしまいたいとかね、例えば、ね、マスターの F1 話をちょっと中心に聞いてみたいという方は、まあ、こちらのブロマガから辿っていただくと大変便利なのかなと思います、
ね、はいはい、F1 話は避けた方がいいと思うよ。
長いから。いやいや、そんなことはないと思いますけどね。はい、ぜひ一度覗いてみていただければなと思っております。
はい、
さて、まあ、ちょっと告知ばかりであれだったんですが、本日の本編ではですね、まあ、愚者道書店シリーズになりますけれども、今読み直されるべき死と再生の物語、閣下が語るゲド戦記入門ということでね、
はい、随分と大冗談に振りかぶりましたね。
ちょっとね、はい、ちょっと大げさかなという気はするんですけれども、はい、まあね、児童文学のファンタジーとしては名作の誉れも高いゲド戦記について改めて、その内容についていろいろとおしゃべりをしていきたいと思っておりますので、本日もマスターよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、はい、本日は、ゲド戦記ということでね、
うん、
はい、まあ、たびたび愚者の宮殿で指輪物語の話はね、ちょくちょく引用はしてきたんですけれども、
はいはい、そうね、はい、
まあね、ゲド戦記についてはあまりおしゃべりしたことがなかったなと思いましてね、うん、
はいはい、
まあ、まあそれもそのはずと言いますか、実はマスターはあまりこう読んだことがないというね、
うん、いや、はい、全く読んだことがないです、
全くね、
はい、
それこそタイトルとジブリの映画ぐらいしかこう、
まあ、そうですね、
ご存じない感じ
で、うん、しかもそのジブリの映画がこけたっていうことぐらいしか知らないという、はい、内容については全く分かんないね、
はいはいはい、はい、まあ後でその話もちょっと簡単には触れたいなと思うんですけれども、
はい、
まあやっぱりね、原作の持つ奥深さにはやはり到底及ばないとは僕も思うんですよね。うん、結構、
はい、
いや、原作者の方も実際に怒ってましたからね、結構ね。
あ、そうですか。
うん、ちょっと違うんじゃないかということでね。はい、はい、はい。まあ、そんな原作者の方なんですけれども、よくね、はい、ル・ウィンっていう呼び方をしますが、はい、まあ、正式にはアーシュラ・クローバール・ウィンさんということで、はい、1929年から2018年ということで、一昨年お亡くなりになってるんですね。
あ、
はい、
そうですか。
ということで、はい、まあ、アメリカの小説家の方でね、はい、うん、まあ、ゲド戦記のイメージが強いのでね、こうファンタジー作家という肩書きで呼ばれることも多いんですが、まあ、どちらかというとその SF 作家と呼んだ方が、まあ、私はしっくりくるのかなとは思うんですね、はい、
なるほど、はい、
うん、ゲド戦記以前にもいくつか、有名な作品というのがありまして、そういうものはどちらかというとやっぱり SF なんですよね、はい、うん、闇の左手なんていう作品がありまして、はい、まあ、もう半世紀以上前の作品ですから古典と言っていいのかもしれませんが、
1970年ですか、
はい、はい、そうですね、それぐらいの時期だと思います。ですので、まあ、なんていうのかな、 SF の中でも特にこう シチュエーション SF というか、割とこう性別みたいなものにねこう着目して、こう両性具有のこうまあ種族が出てきたり、そういう割と性差みたいなものをこうテーマにした作品が多い印象はありますね。いくつか僕も読んだことは、はい。で、ゲド戦記なんですけれども、はい、これはですね、日本語版につきましては、清水雅子さんという方が翻訳されてましたけれども、岩波書店から出版されてるんですね。はい。で、まあ、ハードカバーがおなじみかなとは思うんですけれども、もちろん名作ですので岩波少年文庫、でも出たりします、はい。で、あとはまあ人気がありますのでね、ちょっとこうコレクターバージョンというか、そういうちょっと、はい、箱装になってたものも別に出ていたかなと思います。で、長らくね三部作って言われてたんですよね。その、はい、で、影との戦いというのが一作目、2作目が壊れた腕輪、で3作目が、最果ての島へということで、うん、まあ、ずっとこの3冊だけだったんですよ、
はい。
で、あ、もう完結したんだろうなと思ってたら、なんとなんと18年後ですね、はい。
おっと、
期間ゲド戦記最後の章ということで、
はい、
出ましてですね、いや、随分この時はニュースになったもんですよ、はい。うん、まさかあのゲド戦記が終わってなかったっていうことでね、うん、はい。でその後にアースシーの風っていう作品が出て、あとはまあゲド戦記外伝ということで、これは短編集だったかな、まあ、そういった形で何作か出ております。で、日本語版の発行部数はまあ200万部を超えているということですけれども、まあ、やっぱりね、一つこう英語圏のファンタジーとしては金字塔と言っていいんだろうと思う、うん。ただですね、これお話をいろいろ聞いてみると、
はい、
あの名前の割にはですね、
うん、
書店で購入して読んだ人がやっぱり少ない印象はあるんですよね。ゲド戦記タイトルぐらいは知ってるけどなぐらいの人が多いんですよね。
うんうん。
でね、まあ、これは書店員の方だと分かると思うんですけど、
はい、
あのね、岩波書店の本って扱いにくいんですよね。これいつも言いますけど、岩波書店というのがね、まあね、まあ、大きな出版社でありますけども、まあね、有名ですよね、岩波新書とか、あとは広辞苑とかもいいんですけど、うん、あのですね、ここの出版社の本はですね、返品ができないんですね。買い切りなんですよ、基本。
はいはいはい。
以前ね、愚者級でも詳しくお話をしましたけども、基本的にそのね、日本の出版流通というのは再販制度というものがあって、うん、まあ、自由に返品が効きますよと、はい。で、返品すればその分のお金というのはまあ基本的に相殺されてくるんですけど、うん、岩波書店の方なんと基本買い切りです、うん、はい、
怖い怖い。
ですから、はい、あの書店は仕入れたら返せないんですね、はい、売れるまで。ですからよくあの岩波文庫とか岩波新書で、もう本当にもう末期期になったようなこうねボロボロの本が普通に売ってたりしますけども、それはそういう事情がございましてですね、はい、基本書店で売れなければずっと書店にとどまり続けて、最終的にはね、まあ、業界で書だれって言ったりしますけども、もう売り物にならないよということでそのまま捨ててしまうような、まあ、そういうちょっとなかなかね気軽にこう仕入れて並べるなんていうことがちょっとできない出版社なものですから。
しかもなんかあれですね、はい、比較的賞味が高いって書いてますね。ちょっと今読んでるんですが、
はい、いやいや、そうなんですよ。岩波は渋いんでございます、書店からしてみると、はい、でね、本当にいろいろあるんですよ。で電話してもなんだかね、ここの出版社は非常にこう個人の過去人の感想ですよ、あの、はい、いたけだかと言いますかですね、
ほう、
非常にこうね偉そうです怒られるかな。でもね、そう思ってる書店員さん多いと思いますよ。岩波書店の営業は非常に、はい、上から目線でございます、はい、もうね、たったですよ、はい、僕舌打ちされたこととかありますからね、こうね、もう本当に少ない注文でちょっとね、早めに出してもらいたいんですけどって言ったとかってね、こうね、うん、大変なんですよこっちもみたいな感じで言われて、まあ祝い目を言われた今はどうか知りませんよ、今はどうか知りませんけど、私がこう書店にいた頃はね、なかなか、いろいろ思うところもある版元ではございましたが、まあまあすいません脱線しました。で、ただやっぱり作品自体は非常にね、児童文学としても あの名作ですし、ファンタジーとしてもよくできているということで、まあ図書館で読んだことがあるっていう人が結構多いのかもしれません。
は
い、
あ、なるほどね。
うん、で発行部数の結構な割合が、まあ、学校とか公共図書館の注文によるものが多いかもしれないなというところですね。はい、うん、まあ、この辺がちょっと指輪物語とは違うかなという感じがあります。はい、であとは指輪物語はね、まあ、ちょっと児童文学と言い切ってしまうには、まあ、なかなかこう難しいと言いますか、はい、うん、実際にね、まあ、物語として面白いんですけど、結構細かい設定とか言語の話が出てきたりとか、まあ、なかなかこうね、小学校低学年的に読むってなると、まあ、なかなか大変かなという印象もあるんですよね。まあ、ホビットの冒険はそこまででもないですけど、指輪はちょっとね、ある程度年齢いかない
あれはね、
うん、っていう印象はあるんですが、まあ、ゲド戦記は割と分かりやすいというか、うん、
はい、
小学校低学年でもまあ読みこなせるようなお話ではあるのかなとは思うんです、ね、うん、で、まあね、そんなゲド戦記のお話をしていきたいんですけれども、まあ、その割とこう一貫したテーマとして、やっぱり死と再生っていうことがあるのかなと思うんですね。こう、私なんかこの前ね、ちょっと今日語るんで久々に読み返しましたけどね、はい、まあ、読むたびに発見がある、やっぱり本だなという印象はあるんですよね、うん、で、まあ、じゃあ、1冊目の影との戦い、どういうお話かと言いますと、まあ、ゲド戦記というぐらいですから、主人公はもちろん、まあ、ゲドになるわけですけれども、
はい、
まあ、もっぱらですね、ゲドと呼ばれることはなくて、まあ、ハイタカって呼ばれるんですよね。こう、
ほう、
で、ゲド戦記の世界っていうのは、その神羅万象あらゆるものに誠の名というものが存在するとされてるんですね、
はい、はいはい、
その誠の名前を知る者はその対象を支配することができるというような世界だったりするんです。
なんか他の作品でも聞いたことのあるような、
はい、まあ、ゲド戦記は言えば元ネタですわな、そう考えてもらうとね、
はい、
うん、で、ですから人は自分の誠の名というのは、まあ、めったに人に教えるものではない、はい、うん、要は通り名を名乗っているというのが、まあ、この世界の一つ特徴です、はい、
うん、
だからゲドにしてみれば、まあ、本当の名前はもちろんゲドなんだけれども、ハイタカというのが、まあ、通り名なんです、
うんうん、
で、まあ、じゃあそんなハイタカ少年は何かというと、まあ、魔法使いなんですよね、
うん、
でこの世界には魔法があります、
うん、
で、まあ、このハイタカは非常に魔法の才気があふれる、まあ、少年だったんですけれども、まあ、ちょっとね、傲慢なところがあるんですよね。はい。で、なんて言うんですかね、こう自分が他のライバルよりも優れているっていうことを、まあ、証明しようとして、禁呪ですね、禁止されていた術を使って、死者の霊を呼び出してしまう。で、その時に、自らの影と呼ばれるものも一緒に呼び出してしまうんですね。はい。で、この影にですね、まあ、常にこのハイタカ少年は脅かされると。で、その影とどう対峙するかっていうことが、まあ、一つこのテーマになる作品、
うん、
で、まあ、この世界、まあ、今ね、ハイタカ君は魔法使いだよって話をしたんですけども、この世界には実は魔法学院と呼ばれる、まあ、学校がありまして、ここの卒業生のみが魔法使いと名乗ることを許されるという、まあ、世界だったりします。はい、
うん、
ですから、まあ、ある種の魔法使いっていう呼び名が、まあ、学位みたいなものっていうのかな。はい、
あ、なるほどね、
うん、魔法使えるものはこの世界、まあ、いるんですけども、この学院を出てないとそれは、まあ、呪術使いとかまじない師とか魔女って言われちゃったりする、はい、
うん、
だけど、まあ、ここの学院を出れば、まあ、まあ、その魔法使いという、まあ、まあ、その称号を名乗ることが許されるという世界だったりします。で、こう学校で魔法を習うみたいな話って、まあ、ゲド戦記以前に実はあまりなかったそうで、はい、
ほう、
じゃあ言ってみればこの魔法学院、魔法を教える学校みたいなシチュエーションっていうのも結構このゲド戦記が、まあ、一つのオリジナルだろうとも言われてるんですよね、
うん、
じゃあ言ってみれば、まあ、ハリーポッターの世界もね、まあ、魔法学院があるんですし、はいはい、まあ、最近の、ね、ゲームなんかでも魔法を学ぶ学校があるというのは割とありふれた設定ですけれども、まあ、それを結構ね、かなり初期の段階でそういうものを持ち出してきたというのが、まあ、ゲド戦記の一つの特徴ね、はい、
うん。
で、まあ、この世界における魔法というのが、まあ、どういうものかっていうんですけども、これは一貫してなんですけど、偉大な魔法使いになればなるほど魔法を使わなくなるんですよね。なんかこう偉大な魔法使いになるとどんどん大きな派手な激しい魔法をなんか使うようなイメージがあるんだけども、うん、この世界は逆でして、偉大になればなるほど魔法を使わなくなってくる、
はい、
でこれにはちゃんと理由がありましてね、やっぱり魔法を使うっていうことはその自然の断りに要は手を突っ込んでそれをやっぱ変えることだっていう思想があるんですね、うん、このゲド戦記の世界、その魔法学院の先生もこういうことを言うんですよ。明かりを灯すということは同時にね闇を生み出すことなんだよってことを言ったり、あるいはその穏やかな天気をある地域にもたらせば、まあ、逆に他の地域に嵐と破壊をもたらすかもしれないよっていうことを言ったりします。まあ魔法使いたるもの慎み深くあれ謙虚であれということを繰り返し説くんです。うん、でもうしきりにもバランスバランスってことを言うんです。はい、とにかくバランスが大事だ。で魔法で何かその断りをねじ曲げたのであれば、どこかでその歪み歪みが生まれてるんだっていうことをやっぱり説きます。でまあね、こうそういう宇宙の均衡みたいなことを、まあ、繰り返し言うんですけども、まあ、実はこの辺の思想というのがあのスターウォーズに影響しているんじゃないかという話がありましてね、やっぱスターウォーズの世界というのはやっぱりフォースのバランスっていうことを、まあ、よく言いますよね、
はい、
ミダに使うもんじゃないですよね、あくまでやっぱりその調和均衡そういったものを大事にせよっていうフォースの思想がありますけれども、その辺のお話っていうのは実はこのゲド戦記の、思想の影響が、あるのではないかというお話があります。まあ、この、ゲド戦記の、ね、第一巻、まだスターウォーズが生まれる前の作ですからね、1968年の、作なので、はい、まあ、そういった実は影響を与えていると。で、そうですね、まあ誠の名という話をさっきしましたけれども、うん、はい、でまあね、そのハイタカが、まあ、まあ魔法学院をね、まあ、出て、まあまあまあそういう、まあ、もともと才能があるんですけども、そういう力をつけていく中で、まあある地域でね、その悪さをしている竜が暴れてるんだということで、まあ、竜退治に乗り出すんですね、はい
はいはい、
でその大元の、まあ、その根源である悪さをしている竜を、まあ、と対決して勝利するんですけども、うん、まあ、殺さないんですよね、その竜をね、はい、まあ、逃がしてあげるという、はい、でこの辺が結構、まあ、今聞けばふーんって感じですけど、その割と当時は結構センセーショナルに撮られたそうですね、この辺の。やっぱり、まあアメリカの、ね、作品ですけど、そのヨーロッパの伝統として、うん、悪さをした竜っていうのは殺すもんだっていう、やっぱりこうずっとそういう思想があったそうなんですね。要は、うんうん、竜殺しの伝統があるわけですよ、こうヨーロッパにおいてね、はいはい、そう、ドラゴンスレイヤー、ドラゴンキラーね、誰でしたっけ、聖ゲオルギウスでしたっけ、そういう竜殺しで有名になる聖人もいますよね。だそういう悪さをした竜というのはもう退治して殺してしまうもんだっていう中で、ゲド戦記におけるそういう悪さをした竜っていうのは、まあ、殺さないんだよね、ゲドが、うん、でそれがやっぱりちょっとこう新鮮に当時読めたという、うん、でそのなんていうんですかね、だからやっぱり徹底的にやり込めてしまう、やっつけてしまうっていうことではなくて、なんかやっぱりどこかでこうそのバランスを取るっていうか、その力を持つ者がそれを存分に振るって完全に完膚なきまでに叩き止めしてしまうのではなくて、それをどこかでこう許すそのっていう、その辺のそのなんていうのかな、やっぱバランスなんですよね。そういったものがやっぱり常にあります。であとはね、そのまあもちろん魔法ですので自分の身をねこう変えたりすることができるんですけれども、うん、でどこかに囚われの身になったね、ハイタカがこう逃げ延びるときに鳥に変身して逃げるんですけど、このなんていうのかな、ずっと変身してるとね元に戻れなくなったりするんですよ。だからなんていうのかな、 自分が自分でないものに変身するっていうことがすごいやっぱり怖い世界で、うん、で自由自在に変身できるっていうものではなくて、やはり自分が自分でないものになるっていうことには大変なやっぱりリスクがある。それをまあずっとやってるともう自分本当の自分を忘れてしまうっていう世界だったりするんですよね。そういう非常になんていうか魔法の力が強力なんだけれども、やっぱり怖さもある。でまあまあそのこの時どうしたかっていうと、まあ、実はそのハイタカにはオジオンっていう師匠がいるんですけれども、まあ、まあその師匠に少し助けてもらう形になるんですけど、ね、であとはそうですね、まあ、っていうんですかね、その自分が、まあ、そのかつてねそういうおごり高ぶってた時に、まあ、死者の霊と一緒に自分の影を呼び出してしまって、その影につきまとわれたりするんですよね、うん、この辺のテーマってちょっと映画にも、まあ、いくつか投影はされてるんですけれども、その自分の自らの影とどう決着をつけるのかっていうのが、まあ、この第1巻目の一つテーマになってくるんですよ。で、なんていうんですか、この辺はやっぱりその子供のそういう心理状態みたいなものとすごくこうリンクするんですよ。やっぱりそのなんていうんですかね、やっぱり自分の中にそういう、まあ、特に思春期とか子供ってそのやっぱりなんかそういうある種の影を持ってたりするんですよね。そういう自分の中にこうなんていうのかな、暴力性とかなんかこう自分でもどうすることもできないなんかある種の衝動としてのもう一つの自分みたいなものとやっぱり対峙していくっていうのが一つやっぱり子どものなんていうか心理的な成長の一つの過程としてやっぱりあるそうで、その辺がやっぱりそのハイタカが呼び出してしまった、すいませんね呼び方が統一しないから紛らわしいんですけど、まあ、ゲドイコールハイタカですが、そのハイタカがそのやっぱ呼び出してしまった影みたいなものにやっぱりすごい投影されてるんですよね。でその自分につきまとってくる影に悩まされて、でもそれは自分自身から生まれているものなんですよね。だから最終的にじゃあどうなるかっていうことなんですけども、そのじゃあ影をじゃあ支配するのか屈服させるのかっていうことではそうではないんですよね。で一巻のクライマックスっていうのはこの影と、まあ、ハイタカが対峙し合って、さっき言った真の名をお互いに喋るんですね。ゲドっていう、まあ、本来の名前をお互いに喋るんです。でその時にじゃあどうなったかっていうと、まあ、ゲドは杖を取り落として両手を差し伸べ、自分に向かって伸びてきた己の影をその黒い分身をしかと抱きしめる、光と闇とは出会い溶け合って一つになるということで、まあ、結果としてこの勝負というか対決っていうのは勝ち負けではなかったんですよ、うん、要はその自分のその影というものに対して自分の本真の名を喋る、で影もまた光である実体に対して真の名を喋る、誠の名を喋るっていう、そういう中で、まあ、最終的には一つになっていくっていう、まあ、そういう終わり方をするんですよね。だから自分自身の影というものを勇気を持って対峙して受け入れて最終的に一つになっていくっていう、最終的にはそういうお話になっていく。これがまあ一巻の影との戦いです。だから影との戦いとは言ってるんだけども、じゃあその戦いに勝ったのか負けたのかという話ではなくて、最終的にはその受け入れて許してこう一つになっていくっていうお話なんですよ。でまあそうですね、これを僕は子供の頃に読んでね、でまあまあ単純な一つ冒険活劇というか、まあそのハイタカのビルドゥングスロマンみたいにも読めるんですけれども、やっぱりこの影の描写が怖くてね、結構ドロドロしくてね、うん、で割とちょっとトラウマになるレベルの恐ろしさなんですよ、この自分が呼び出してしまった影っていうのを。でそれはまあ、描写のその恐ろしさおぞましさみたいなものももちろんあるんですけども、やっぱりその時の自分自身も抱えている影みたいなものとやっぱりこう読んでる人はリンクするんですよ、これは、うん、だからこの作品が児童文学の名著と言われるのは、やっぱりそういう自分自身の影と真剣に対峙しなければいけない頃に それを一つ導いてくれるような、まあ、お話としてやっぱりこの影との戦いっていうものがあるっていう、ね、やっぱりその辺なんですよね。で最終的にその影と対峙して自分の魔法でねその相手を屈服させるとかそういうことではなくて、お互いがお互いに認め許し合ってこう一緒になっていくっていう、そういう終わり方をしていく、うん、それがすごいなんかね子供の頃読んでてすごい救われた思いがありますね、この影との戦いっていう。当時だからやっぱり自分にもなんかこうそういう影の部分なんかなんとも形容しがたいそういうドロドロしたものっていうのをやっぱり抱えていて、それをまあいわば普段は隠してあるいはこうね押さえつけてまあまあある種の子供いい子供を演じていたわけですよ。でそういう人はきっと少なくはないと思うんですね。だけどだからそういうこのハイタカ少年にもそういう影というものが出てきて、でその影が常につきまとってきて非常に悩まされる恐ろしい、だけど自分自身から生まれたものであってそこに対する何とも言えない葛藤もあるっていう時に、最終的にはハイタカはそれを受け入れて一つになっている、うん、だからそこに救いがあるんですよねこの一巻目っていう、うん、でその辺が非常に見事にやっぱり描かれてる作品だと思いますね。だから非常に私は読んでいてやっぱり救われたし、うん、ハイタカ自身もその自分の影と対峙するまでに非常にこう逡巡するんですよね。怖いんですよやっぱり、うん、でもっとこの影とを凌駕する屈服させるために自分はもっと強くなくてはならないとか、あるいはこうどこまでも逃げ惑って、ね、こう向き合うことを避けるみたいな、そういうやっぱり選択を取りかけるんですけども、そこはやっぱり師匠の助言であったりとか周りの人のそういうやっぱり支えもあって、そういう自らの影と対峙して一つになるっていう、まあ感動的なお話になっている。でこの影をねやっぱり背負ってるという影に追われてる時に、近づいてくる女性っていうのもいるんですよね。ところがねこういう時に近づいてくる女っていうのも大体やっぱり影を抱えていて、ね、そうでやっぱりちょっと危険だったりするんですよ。それで寸前のところで逃げるみたいな、なんかそういう経験ありませんかって話なんですよ。自分自身がこう影を抱えている時に近づいてくる異性っているんですよね。でも大抵そういう時に近づいてくる異性っていうのもまたその人も大体同じような影を背負っていて、で場合によってはちょっと危険なこう道に連れられていってしまうっていうことがやっぱりあるよ。その辺も結構ねちゃんと描いてたりするんで、うん、まあ一巻ばかりに話しててもあれなんですけど、まあ、非常にこう幼少期の成長におけるなんかこう一つのありようというか、まあ、影と向き合う勇気をやっぱり持つっていう、うん、そういう印象が強く残る1巻目ですね、うん、で、2巻目、はい、タイトルは壊れた腕輪というとですね、1971年の作です。前作から3年経ってるんですね、はい、2巻の主人公は、ゲドではないんですよね実は、はい、ゲド戦記と言いながらゲドではないですほとんど。主人公はですね、アチュアン神殿というところの大巫女とされる、テナーという女の子が、主人公なんですね、はい、でテナーというのは実は誠の名でございまして、まあ、アルハというのがまあまあ仮初めの名前ですね、はい、ですから普段はアルハと呼ばれて、はい、でまあそのなんていうのかな、アチュアン神殿というところにはまあ名もなき者たちという、まあ、まあ信仰の対象になっている、まあ、神々と言っていいんでしょうかね、に、まあまあ、使える、まあ、巫女たちがいるんですけれども、その以前のね先代の大巫女が死んだ時にその日の夜にその生まれた女の子っていうのを探し出すんですね。で5歳まで成長を確かめると生まれ変わりとして連れてこられるんですね、この大神殿に。で1年の修行の後に儀式を経て、まあ、大巫女になるという、まあ、しきたりがありまして、まあ、この子もだから幼少期に親から、まあ、引き離されて、まあ、もう大巫女として育てられているということになります。なんかどっかで聞いたような話ですけどね、このこと自体もね、うんうん、そうなんです。 で、で実はアルハという名前は、まあまあ仮初めの名前なんですけど、これは巫女たちによって付けられた名前で、この世界の意味としてはその喰われし者っていう意味ね、はい、アルハという名前でした。で、まあ、言ってみればその、なんていうんですかね、儀式があるわけですよ、その大巫女になるための、うん、でそういう儀式の中で要は本来の自分というのがもう喰われてしまったというような言い方をするんですね、はい、もう個人としてのテナーはいないんだ、テナーは食われたと、お前は喰われし者、つまりアルハだっていう、まあ、言われ方をするんですね、はい、でまあまあまあ、でそこで大巫女としてもう神殿のことしか知らないわけですよ、もう幼少期に連れてこられるから、で親のもう名前っていうか親のことももうほぼ忘れかけてると、はい、で実はその、まあ、神殿の中に、まあ、そのエレス・アクベの腕輪というですね、まあまあ腕輪の片割れがありまして、はい、それがまあその神殿の奥深くにあるんですけども、それをね、なんていうのかな、そう求めて、まあ、そこに大魔法使いであるゲドがやってくるという話なんですよ。で、まあ、この時点でゲドはもう何年経ってるのかな、結構時間が経ってます、第一巻から。でその多くの武勲を挙げて、もうこの時点ではゲドは大魔法使いというそういう称号をもらってます。竜王って言われてますね、はい、この時点でね、すごいですけど、
世界の半分持ってるんですね、
世界の半分持ってる、そうそう、あの竜王ですよ、うん、っていう称号が持ってるぐらい、まあまあ力のある大魔法使いになってるね、うん、まあ実はね、一巻の時点であれなんですけどね、その要は悪霊とか死霊を呼び出した時に半死半生になって、その時にその学院にいた大魔法使いに救われるんですけどね、ゲドっていうのは、うん、でも大魔法使いはその時に力を使い果たし死んじゃうんですよ。
お、
でもこの時点では自らがその大魔法使いになっているという、はい、でまあそのいわばですね、その玉座の神殿っていうところの大巫女としてアルハがいて、その別にもう一つね、大王の神殿っていうのがあって、そこには第一巫女っていうことでコシルっていう、まあ、中年の女性でしょうね、うん、がいるんですよね、はい、であとはでコシルが結構厳しくてね、で巫女としては先輩なんですよ、このコシルが、はい、要はアルハの教育係みたいな感じなんですけど、でもうとにかくね、巫女たるものはみたいな感じで厳しいんですよ、うん、ところがこのコシルがね、なかなか世俗にまみれた女でしてね、もう実はそのアルハのことが邪魔で仕方がないという、アルハさえなければ私がもうこの神殿の第一席であるということで、うんうん、そういうやっぱりちょっとこう野望があって、ね、きっかけがあればこのアルハを追い出してしまいたい、亡き者にしまいたいと、でその神殿というものに対する信仰というのも、もう微塵も持ち合わせてないという、実はね、うん、そういう女だとします、コシルという、はい。で、まあまあ、そんなちょっとね、神殿に縛りつけられたようなアルハには、まあ、付き人であるマナンという男性がいましたね、このマナンが、まあ、唯一の救いみたいなところがあってね、何でも相談できる間柄は、このマナンしかいないんです、はい、そんな状態です。でそのアルハが15歳になった時にそろそろいいだろうということで、神殿の実は奥に玄室がありまして、でその玄室のさらに奥に暗黒の大迷宮と言われる場所があるんですね、はい、
お
光を灯してはならんと、真っ暗なんですよ、はい、ところがアルハはもうこの大迷宮の仕組みというのも幼い頃から叩き込まれているので、はい、まあ、真っ暗とはいえ中の構造は大体理解しているという形なんです。で、まあ、ここはもう、実はアルハしか、大巫女しか入れない場所とされてまして、で、もう男子禁制の場所なんですね。ところが、そこの迷宮の奥深くに侵入しているゲドと出会ってしまうんですね、アルハはね。はい。まあ、当然驚きますし、で、怒りますよね。その自分が大巫女として大事にしている神殿の、本当に最も神聖な場所にゲドが実はいて、その腕輪を持っていこうとしていると。だからもう驚き、怒り、そしてもう対立ですね。もう消えろ消えろ消えてしまえということで、アルハは口汚くゲドを罵って、その大迷宮と玄室の間をもう完全に封印してしまうんですね、はい、でもう大迷宮にゲドが取り残されたという形になります、はい、でところが、まあ、アルハにしてみれば自分の世界に突然現れた、まあ、異邦人ですよ、
うん、
非常に恐怖もあるし、踏み荒らされた自分の神聖な場所を侵されたという、そういう怒りももちろんあるんだけれども、やっぱり興味もあるんですよね。でその迷宮に取り残されたゲドは何とか出ようと思ってあれこれ手を尽くすんだけど、なかなか出られない。だけどそんなこう迷宮をこう上からこう確認できる、そういうなんかこう隠し穴みたいな、覗き穴みたいなのがあって、アルハはちょくちょくそれを見てゲドの様子が気になるんですよね。どうなってるみたいな感じで、はい、気にしてしまってる。で、それが実はコシルにバレちゃってね、さっさと殺せみたいなね、まさか情でも映ったのかみたいな感じの展開になるわけですよ。で、まあまあアルハはまあそれでちょっとした理由をつけて、いや、ただ殺してしまうのも惜しいから、ちょっと一回引きずり出してね、ちょっといろいろとまあ殴り殺しにしてくれるみたいな感じのことを言うんですけれども、ただまあ実際そこでいろいろ話をすると、なんていうのかな、全然このアルハの知らないやっぱり世界の話をしてくれるわけですよ、ゲドがね。でまあそれな中でまあ交流が生まれて、でここの重要者がすごい丁寧なんですけども、簡単にコロっていくわけじゃないんですよね。そのあれやっぱり常に大巫女としての立場もあるから、まあいわば盗人ですから相手はそういうやっぱりね、ゲドと話す中で惹かれるところもあるし、やっぱり許しがたいところもある。まして、やっぱり男子禁制の場にそうやって入ったかゲドがやってきて、ね、やっぱり自分のやっぱり大巫女としてのプライドもやっぱりズタズタにされたし、非常にこう愛憎で揺れ動くんですよね、うん、アルハはね。でそのセリフの途中で気をつけててなっていうことで、このゲドが実はアルハの誠の名を知ってるんですよ。それにすごいこう驚くんですよね、アルハがね、うん、それで非常にこう揺さぶられます、うん、でも最終的にやっぱりそのゲドはそのここにある壊れた半分の腕輪というものはね、もう片割れは実はゲドが持ってます。でこれをね、一つにすることで、そのやっぱりこの世界に平和均衡がやっぱりもたらされるということで、そういう自分がやってきた理由みたいなことも説明をします、はい、でそのあとはゲドウといろんな話を、外の世界の話をする中で、まあ、自分が今まで信じてきたその名のなきもの、ねまあ、っていう、まあ、自分が巫女として使えるべき存在というのがだんだん信じられなくなってくるんですよ。でそうし最終的にもうテナーは、まあ、ある難しいな、どっちですよね、テナーにしますか。でテナーはゲドともうここからじゃあ逃げ出そうっていうことをね、はい、ことをまあ決心するんですけれども、だけど自分がここを使えることをやめたら殺されてしまうだろうってことを言うんですね、テナー。だけどそこでゲドが何て言うかっていうと、いやあなたは死なない、あくまで死ぬのはアルハだよっていうことを言うんですね。いわば大巫女として喰われし者としてのアルハが死ぬのであって、あなたはテナーなんだと。だからテナーとしてこれから生きると。で、テナーに対して語りかけるんですね。生まれ変わるためには人は一回死ななきゃいけないと。でも、それは旗で見るほど実は難しいことではないよっていうことを言うんですよ。で、このセリフが結構キーワードになってて、その、人がやっぱ生まれ変わるときに一回死ななきゃいけない、まあ、このテナーのようなシチュエーションってやっぱりいろんな形を変えて僕らの人生にもある気がするんですよね。いわば生物的な生まれ変わりという意味ではなくて、ここにおいてもそうですよね。テナーも喰われし者、大巫女としての自分をが死んで、一人の少女、15歳の少女テナーとして新たに生きていくっていうことを、まあ、ゲドに促されて決心をするんですよ、うん、でゲドはそのことを旗で見るほど難しいことではないよっていうことを言うんですよね。 そこが、ね、結構なんていうのかな、一つこの間の肝になっているところで、だからそのやっぱり踏み出すことを恐れるなっていうね、その自分が今まで例えば何でもいいですよ、持っている肩書きあるいは所属しているコミュニティ まあ、人によっては家族もそうかもしれない。そういったものをからにいる自分というのを一度殺してやっぱ新たに生まれ変わるっていう時に、なんていうのかな、それをこうやっぱゲドは応援するんですね。そのテナーに対する語りかけを通してね。でそれはそんな旗で見てるほど難しいことではないんだよってことをゲドは言います、はい、でもやっぱりテナーはもうずっとこの神殿で育てられて、神殿のよその世界のことを知らないからやっぱり怖いわけですね、はい、だけどゲドがね励ますんですね。そので、まあ、ゲドはあんたはその後もずっと私を信じて何かと手を尽くしてきてくれた。それなのに私は何のお返しもしていない。だが今すべてのものをあんたにあげよう。私の本名はゲドだ。そしてこの名はもうあんたのものだっていうことを言うんですね、はい、でこの時にようやくテナーは決心がついて一緒に行きますってこう宣言するんです、うん、だからこの世界においては繰り返しになりますけど、自分の真の名前を相手に伝えるっていうのはもう絶対的なもう信頼なんですよ。だからテナーに逆に、うん、何かしろゲドって言われたらもう支配されてしまうわけですね、ゲドは。だからそういう自分の誠の名を要はその差し出すっていうことによって、それでやっとテナーがこう本意する、でこう脱出をする決意を固めるんですよね。でその時に今までその大巫女に使える、まあまあ付き人としていたマナンというのはゲドに襲いかかるんですけど、足を踏み外してしまって底なしの淵に落ちていってしまうんですね。その死んでしまうわけですよ、うん、だから巫女としてのマナンの付き人であって、マナンじゃないアルハの付き人であったマナンが死んでしまう。でその脱出に成功した時に、まあ、この名のなき者の怒りなんでしょうかね、もう神殿が音を立てて崩れていくんですけども、その時にもうコシルも圧死してしまうんですね。死んでしまうわけです、一緒に巻き込まれてね。でだからそのアルハが、まあ、ある種アルハも死んだわけですね。そのアルハが死んでテナーになる、その過程の中でコシルが死んだ。でコシルが死ぬのはまあお話としては非常によくわかる。でもマナンも死ぬんですよね。巫女時代に本当に何でもフランクに相談ができた付き人の男性であるマナンもまた死ななければならなかったというところが、この一つこのお話の肝なんですよ、うん、だからまあコシルは言ってみれば悪い存在です。でマナンはアルハにとってはいい存在だった。だけどテナーにはいらないんですよ。むしろ枷になってしまうんです。だからもうコシルもマナンも死んでしまう。でやっぱりそれでちょっとショックを受けるんですね。それでもねテナーはマナンのことを思い出す。マナンは私を愛していつだって親切にしてくれた、精一杯私を守ってくれたのに私はマナンを殺してしまったってことを言ってしまうんです、うん、だけどテナーはやっぱりそこでやっぱりここにいられないことは分かっているから、私ダダをこねているだけだからって言って決意をするんですね。ところがじゃあ行こうかって言っていよいよ船でここを離れて出発っていう時に、彼女は背中を向けたゲドにを見て担当を持ち出すんですね。もう最後の最後までこう悩むんですよ。でゲドは分かってるんですね、それが。だけどそしらぬ顔でじゃあ行こうかっていうことで船が動き出す。テナーの怒りというのはその時にはもう収まっていて、やっと自分は自由になったんだっていう。でこれがなんていうのかな、で実際に自由になった時にそのテナーとして今まで凍らせていた感情が溶け始めて、これまでその大巫女として費やしてきた歳月を悔やんで泣くんですね。それから自由というものにすごい恐怖を覚えるんですよ、うん、自由が怖いっていうことを言うんですね。で自由になるっていうのもやっぱり苦しいんですよね。その人っていうのは不思議なもんで、なんていうの、自由を得るよりもある種の、まあ、アルハにテナーにとっての大巫女時代がそうであったように、ある種そう自由が奪われた状態の安定という方が実は居心地が良かったりするじゃないですか。こうだけどそれを自らの意思で自由を勝ち取ったにもかかわらず、その自由に恐れおののいて泣くんですよね、テナーはね。まあこれが一つこの壊れた腕輪の話の、まあまあクライマックスになり、 で言ってみればもうテナーはゲドに恋してしまってるわけなんですよ、うん、でじゃあこのゲドとテナーってじゃあマスター結婚したと思いますこの後。
いやこういう話で結婚っていう制度を持ち出すこと自体が野暮だと思うけどね
そこもそうなんですよね。でもこの頃のそのやっぱり、まあ、完全懲悪とまで言いませんけども、うん、まあ、いわばその姫を救い出したようなお話ですから、まあ、その古典的な人の今までの中世のお話騎士物語だったりすると、まあ、ゲドとテナは結婚するんですよね。だけどもまあまあ、まあ、マスターの、ご検察の通り、結婚しません、ここはね、はい、うん、だからなんていうのかな、そういう、まあ、野暮なある種野暮な終わらせ方はしないんですけれども、ね、ただ面白いのは最終的にゲドとテナって結婚するんですよ。
あ、そうなの？
最終的にはね。だけどテナはねもう未亡人なんですよ。一度他の男性と結婚してその男性がいなくなってまあまあまあで未亡人になった時にもう何十年も先の話ですよこれは。ゲドがやってきてそこで実は将来的に一緒になるんですけどね、ゲドとテナっていうのは、ね、まあまあこの時点ではそういうお話にはなってません。で一応三部作の最終話とされていたのが最果ての姉妹というです、はい、この時にはもうゲドはもう大賢人と言われてます。もうこの世界を代表するもう偉大な魔法使いになってるんですね、はい、ところがこの最果ての姉妹の時代というのは世界の均衡、あれだけこう魔法学院で先生方が口を酸っぱくして解いてきた世界の均衡というものがもう崩れ始めている。で魔法使いがその力をどんどん失っていく世界だった、はい、でそこにこうゲドのもとにその、まあ、アレンというね若き王子がやってきてこの世界の秩序を回復するためにゲドと一緒に冒険をするというのが最果ての島へという、はい、お話になります。で一応ね映画の元になった話って多分これなんですよ、
うんうん、
なんですけど全然違うんですよね話がね、
うん、
全然違う。だからそのアレンっていう少年は一応映画にも出てきますけど、であれなんですよね、自分の王様を殺してゲドの元に、まあ、ある種やってくるっていうか、やってくるっていうか、まあ、出会うんですけど、原作ではアレンは別に王様を殺してないですからね、王様に派遣されてきた人間ですから、はい、要は世界のそういうね変化というものをちょっとお前ちょっとあの大賢人のゲードを何とかしてもらえよみたいな感じで、まあ、使者としてやってくるわけですよ。
そう
です
、うん、
でただそのゲドと交流する中でアレンが非常にゲドに心酔するんですよね、うん、この人はすごい人だと。である種のこの本当に恋にも似たような感情を抱くんで、はい、でまあそのなんていうのかな、でこのゲドと一緒にそのまあこの引きつけられた相手とね一緒に冒険をしてまあこの世界の秩序を取り戻そうというまあそういう冒険のお話になるんですね、はい、でそのなんていうんですかね、まあで要はそのこの頃にはもう結構ゲドは今いい年になって、でまあアレンは、まあはい、でまあまあそれでそんなまあ年寄りと若者のまあまあ冒険になるんですけど、でまあでアレンはこうゲドは大賢人って言われてるのに全然魔法使わないんですね途中でね、
うん、
でなんだろうってことになるわけですよ。このゲドという人物は大賢人とまで言われてこの世界をもう代表する大魔法使いなのに全然魔法使わないじゃないかってことを疑問に思うんですね。アレンっていうのはあの魔法使いではないんです。ですからそういう魔法の教育を受けている存在ではないんですよね、はい、だからその一巻から繰り返し言われているそのこの世界における魔法のありようみたいなものをアレンはよくわからない。だからこの目の前にいる大して魔法も使わないおっさんがなんで大賢人なのかっていうことをがわからないんですね、はい、非常に、疑問に思うんですよ。でそのなんていうんですかね、そういう疑問をぶつけられたりするんですけど、ゲドが言うのは魔法は使わない方が望ましいってことを言うわけですよ。でさらに加えならばゲドは 人間にとっては何かをすることの方が何かをしないでいることよりずっと容易なんだっていうことを言うんですね、はい、
うん、
魔法はですから使わないに越したことはないなっていうことを言うんです、はい、でまあまあ途中ちょっとね魔法使うシーンもあるんですよ。こうアレンが少しこう捕まってピンチになった時とかそういう時はためらいなく魔法を使うんですけれども、極力でもやっぱり魔法を使わずにこうことに当たるということなんですよね。で、まあそのうちにですね、こうなんていうんですか、こうせあの全然ゲドがね基本的になんか無能とまでは言いませんけどやっぱ力がないというか、で大賢人だからこの世界の秩序の乱れを原因を特定してね、そこに行くんだろうと思うんだけど、もう全然そんなことなくて当てどのない旅をするわけです。ただもうのらりくらりというとちょっとあれですけども、ただなんか自分がこう壊れてなんていうのかな、足の下がままにといった感じですよね。ふらふらふらふら行くわけで、もうなんだかさちょっと大丈夫なのみたいな感じにだんだんなってくるわけですよ、うん、でそんな何もしてくれないゲドに対してだんだんアレンはあんだけ浸水してたのにだんだんこう失望していくんですよね、うん、で、あるところでそのなんていうかな、オプホルっていう島に上陸しようとした時にそこの原住民から投げやりで攻撃を受けてゲドは傷ついちゃうんですね。で、まあ、でゲドはもう重傷ですよ。でアレンが必死にオールを漕いでなんとか脱出をするんですけども、はい、ところがもうアレンも疲れ果てちゃって途中でオール漕ぐのをやめちゃうんですね。だからもう漂流ですよね、言ってみればね、はい、でアレンはもう力なく横たわってるゲドを見て、今目の前にあるのはもはや何の権力も持たない男の姿だ、魔法の力も若さもない、うん、この男は自分のところに飛んできた槍を払いのけもしなかった、この男は仲間を危険に引きずり込んでおきながら救うということは一切しなかった、この男も死にかかっている、自分もいずれ死ぬだろう、この男の失敗のためにっていうことでもう絶望感に打ちひしがれるということに、はい、ただその後まあまあちょっとね、まあ、ラッキーなことがあってイカダ族っていうね、はい、あの部族にまあ救われるんですけども、で助けられた後にあの自分の裏切りをゲドに、告白するんですね、うん、自分はお供としてゲドをあなたに仕えると言ってきたけども、いざという時は何の支えにもなれず自分のことだけをただ考えていましたということを告白する。でこの時にゲドはアレンの誠の名を喋るんですね。レバンネンって言うんですけど、レバンネンっていうここで誠の名前で呼びかけます。で、この時に良いか、この世には恐怖の届かぬところはないし完全な終わりというものもない、言葉を聞くには静寂がいる、星を見るには闇がいるということを、うん、で、なんていうんですかね、だからある種のそのアレンの裏切りみたいなものもまあまあもう受け入れていくっていう、それに対してゲドは何か怒ったりとかアレンとの関係をまあ断ち切るということをするのではなくて、そういうなんていうかな、こうやっぱりそうなんですよね、第1巻と同じようにそのありのままのそのアレンを受け入れていく。でこの時にそのレバンネンっていう誠の名前を呼ぶんですね。だからこれによってまあなんかある種のあれなんですよね、そのさらにこの2人のこう絆というかそういったものがまあどんどん深まっていくというエピソードが間に挟まったりします。はい、でまあ、この第3巻のクライマックスというのは、あれなんですよね、その竜がこの世界における竜って基本的には、高度な知恵を持っている存在なんですけれども、まあ、そのなんていうんですかね、竜同士がまあまあ共食いをこうし始める、この辺はちょっと映画にモチーフが使われてたと思うんですけれども、争うようになってきて、それで裏で糸を引いているのが実は雲というね、はい、まあまあ邪悪な魔法使いがいて、その雲をまあ退けるなければいけないっていうことになるんですよね。で、これも映画に出てきましたけどね、雲っていうのはね。で、生と死の扉の境目の扉をこの男は開けてしまって、まあ、死んでもこの世に戻ってくるようなそういう、まあ、邪悪な魔法使いです、言ってみれば。はい、 で、まあ、彼は結局そういうことをしているので永遠に生きながらえてしまう、死をも凌駕してしまったような、まあ、まあ人物として出てくるんですけれども、はい、ただ、まあ最終的にはそのあれなんですよね、黄泉の国にゲドとアレンが降りていって、あの雲を、まあ、黄泉の国とその現世を分けている扉のところを、まあ、命がけで封印することによって、まあ、雲を黄泉の国にこうずっとつなぎ止めておくことに今成功して、うん、やっとの思いでこう現世に帰ってくるといったようなことで、まあ、最終的にはこう雲を封印してしまうということになります。ところがこの過程においてゲドは魔法の力をすべて使い果たしてしまうんですね、はい、もう魔法使えなくなっちゃうんですよこの時点で、はい、うんうん、で、あれなんですよね、でアレンがゲドがその魔法使いの象徴である杖をこの時点で持ってないんですよ。で、あ、これはまずいってことで慌てるんですけど、ゲドがもうレバネン常に構うなと、わしは死の川のあの源で魔法はすべて使い果たした、だからもう魔法使いではないんだっていうことを言う。もうこの時点で大賢人ゲドはただのおっさんになっちゃうっていう、はい、そういう話なんですよ。で、まあまあ、で、最終的に、その、まあ、お別れというかね、うん。で、最終的にどうなるかっていうと、ゲドはアレンの前にひざまずくんですね。そしてこの若者に、の方に接吻して、我が連れなりし、王よ。ハブナーの玉座に仕えた暁には長く平和に世を治められますようにということで、まあまあ、この二人の関係ってのは最終的にはゲドがこのアレンに貸し付くことによって、まあ、終わっていくというようなお話です。はい。で、その後のゲドについては、まあまあ、人々の前からは姿を消してしまって、まあ、ある種、一つこの使命を全うしたというものが示唆されたんで、あ、全3巻で、ああ、終わったんだな、みたいな感じで、まあ、受け取ってたんだろ
う
ね。
うん。うん、
まあ、ということで、まあ、第3巻のお話っていうのは、まあ、児童文学でいくと、まあ、そういう冒険の、まあ、若い男とね、まあ、老人の冒険のお話と言ってもいいのかもしれないんだけども、うん、まあ、そこにはやっぱりね、こう、教え導くその存在としての、やっぱりゲドっていうのが、やっぱり大きくあって、あとはその、あれですよね、一巻のとちょうどこう鏡写しになっているというか、あの頃若くて傲慢だった若いそのゲドというのは、その今回その立場がアレンになっていて、で、そのゲドとのその旅の中によって、いろいろその心理的なやっぱ成長が促されるという、そういうところもやっぱりあるんですよ。はい。で、一応まあこういう、なんていうのかな、一つ最終的には終末、この混乱の終焉、雲がもたらした終焉と世界の変化をまあまあ一つ暗示する結末が描かれるんですけれども、全然4巻が出なかったんで、あ、ゲド戦記は3部作なんだなっていうを思ってました、はい、で、ところが18年ぐらいかな経って出たんですよ、期間ということで、はい、いやもうこれ時ね結構事件でしたよね、この時ね、はい、もうまさか出ると思わなかったんで、はい、で、帰還っていうお話がもうだいぶ経ってから出てきました。で、だいぶねこの前の3部作とは毛色が違いますね、はい、
うん、
作者自身のやっぱりカラーも変わってるように思いますし、お話もねちょっともはや児童文学とは言えなくなってきてます、この時点では、
うん、
結構残酷な描写とかあったりして、うん、一応ね、一応映画の元にこれもなってるかなーっていう感じの話です。はい。テルーが出てくるとね。はい。で、まあ、結局その、あれなんですよね。最果ての島の話の、まあ、続きですから、ゲドはね、もうこの時点で全ての力を失ってます。ですから、大賢人の地位を降りて、まあ、ふるさとの島に、まあ、帰ってきたんですけども、そこでね、テナーと再会するんですよ。壊れた腕輪で一緒になってた。で、その時点でのテナーというのはもう結構な中年でして、もう子供たちを産んで未亡人になった存在なんですよね。で、テナーはそのあれなんですよね、こうテルーっていう少女と生活をしてるんですけど、このテルーが悲惨でね、 散なんですよ。もうなんかこうね、なんていうんですかね、まあ乱暴されてしまってね、で 親から焼き殺されるところを、寸前のところをこう救われるんですけど、やけどでもうケロイドみたいになっちゃってる、ね、あの映画みたいな、あんな生優しい感じじゃないです。もっともう手とかもなんかもう実際もうすっかり焼けてしまって、ちょっとね、本当にちょっとえげつないというか、ちょっとなかなか、うん、描写がねあれなんですけども、うん、そういう本当にかわいそうな境遇の、まあ、テルと一緒に生活をしてるんです。子供たちは独立してるんです。このでゲドはそんなテナーとテルと一緒に生活を始めるんですけど、まあね、やっぱり異質の存在ですから、元大賢人元巫女ということで非常にこう迫害されてしまうんですよね、周りからこうっていうようなお話もあってね。ただまあそういう中で最終的にはちょっとこうね、あの冒険もやっぱりあって、テルーっていう女の子の正体も分かってくることで、まあまあまあ、その辺はちょっとまあ映画のやっぱりお話にちょっとね、はい、近いところがあるのかなとは思うんですよね。で、なんていうんですかね、その1巻から3巻までのやっぱり話っていうのは、優秀な魔法使いとしてのゲドの活躍の話であって、ただその優秀な力というのをどう振るうか、で何度も繰り返し言ってるように、世界の均衡を崩さないような力の使い方、もうあるいはその誤った力を使うと鍵を呼び出したりとか、そういうことが起こってしまうというような、まあお話だった。ところがもうこの4巻のゲドっていうのは、もう力の使い方って話じゃない、そもそも力がないんです、
うん
うんうん、もうそもそもね、もう言ってみればただのおっさんなんですね、そのだけどじゃあ本当に無力かと言われたら、逆にゲドは何かそれについて悩む、なんか人間らしいんですけどね、もう大賢人まで行って力を失って、じゃあゲドが挑戦としてるかというと、結構そんなこともなくて、やっぱ自分が何もできない無力感みたいなので悩んだりするんですよ、ゲドも結構、うん、かつてはできたのにみたいなことでさ、自分の力のなさみたいなものとね、まだ折り合いがついてないんですよ。だけどそれをうまくテナが支えてあげたりとかして、だからかつて自分が救ったテナに今度はゲドは救われるんですよね、テナに、ね、うん、そういうところがあります。で、まあテナはね、その要は2巻の話の時のちょっとした種明かしじゃないですけど、初めて会った時からずっとあなたのことが好きだったのよみたいなこと言ったりし、うん、いや、その面白いのは、かつて自分が大魔法使いだった頃に、まあ教え導いたテナに、逆にこの4巻だとゲドはある意味ちょっとこう弟子入りするみたいな関係になってるのよね。テナっていうのは巫女を辞めて脱出してから、まあ一時はそのゲドの師匠であるオジオンっていうところにの人に預けられるんですけど、オジオンが亡くなってしまうんですよね。まあそれがゲドンがやってくるきっかけにもなるんですけど、でそういう中で自分で自活して、で家庭も持って子供を産み育てて、まあまあ立派に暮らしてきたわけですよ。ある種の強さがあるんですよね、うん、その生活に根ざした強さがある。でもゲドってそういう暮らしをしてないんですよね、全然ね。家族も家庭を持ってないし、うん、でやっぱりそのずば抜けた魔法の才があったがゆえに、いわゆる普通の暮らしというのをずっとしてこなかった人間、地に足のついた暮らしというのとは無縁だったんですよね、ゲドって。だけどそんなゲドはいざ力を失って、自分も自らまたこの地で生きねばならないという時に、いろいろテナーから教わるんだって。そういう。だから、なんていうの、この、ちょっとだからね、その、ずっと師匠と弟子みたいな話もあるんですけど、その、3巻におけるアレンとゲドの関係との比較も面白いし、ね、で、言ってみればもうゲドっていうのは3巻の終わりで、まあ、力は魔法の力を全て失った時点で、やっぱり死んでるんですよ、ある意味ね。
うん。
ある意味死んでるんだけれども、4巻で、またそのテナーやテリオの存在によってゲドはまた一つ自分の生きる意味というものをこう見出していく、うん、だからまたここで一つ死と再生というモチーフがやっぱり出てくるんですね。でこの4巻っていうのはね、 打足だっていう人もいます。あのゲート戦記ファンから言わせると、やっぱりこれはちょっといらないお話だっていう人を評価をする人もいるし、やっぱり、うん、あのなんていうんですか、結構賛否が分かれる作品になったんです、うん、で僕もね、読んだ時は正直ピンとこなかったんですね。結構言い回しも難しくて、うん、1回2回読んだぐらいじゃちょっとなんだかなっていうところがあってね、少なくちょっと児童文学とはもうちょっと言えないようなテイストにはなってきてるんですけど、ただなんでしょうね、その力なきものになったゲドウがどう生きていくのかっていう中で、なんかやっぱり非常に資産に富むお話にはなってはいるのでね、うん、で、まあ、後の作品はね、あの、あれなんですよね、ちょっとしたこう外伝的なお話なんで、あんまりちょっと詳しく触れませんけども、はい、アースシーの風っていうのは、まあ、もうあの、あれなんですよね、あの、かつての王子だったアレンが王様になったりとか、まあ、正式にテナンがゲドの奥さんになってたりとかね、テルーは幼女になってたりするんですけど、まあ、ちょっとこの辺の話はね、ちょっと のあんまり今日のテーマとも関わらないんであれですけど、うん、アースシーの風とか、うん、そうですね、ドラゴンフライとかも短編集なんですけど、ちょっと外伝に近いのかなっていう感じです。はい。で、ちょっと一件ね、ここで、先に、テーマ置き手紙ご紹介させていただきますけども、深見さんですね、いつもありがとうございます。お世話になっております。次回、ゲド戦記とのことで10日。原作は学生時代1、2巻を読んで、3をどうしようか考えながら幾年月、結局読まずじまいでした。他に同人誌でイラスト本を見かけ購入したことはあります。これは影との戦い。あ、一冊目ですね。そしてこの後にジブリ版ゲド戦記公開となるのです。ジブリのゲドには不安と期待が入り混じり、公開初日初回に走り込んで鑑賞しました。で、鑑賞後、一席空けて横に座っていたカップルの女性の方が、わからないと唸っていたのを覚えております。私はというと思ってたのと違うけどまあいいとして、とても眠くてあまり覚えてないが正直なところでした。もう一回見直したいと思いながらそれっきりになっています。ジブリのゲドはルグウィンのゲドとは別物ですしね。そうそう、ゴロちゃんは親父に対して鬱屈した気持ちがあるのか、そのままオープニングの親殺しに反映されているのかと勘ぐったりして、他にアメリカのテレビ局制作のゲド戦記を鑑賞したことがありますが、こちらの方が原作に忠実でした。好きなキャラは沈黙のオジオン、知ろうというのなら静かにしていなくというセリフが印象的でした。ゲドの師匠ですね。老成した魔法使い、核あるべしです。ちなみにゲド戦記を知ったのは RPG マガジンかゲームグラフィックスかどちらかの雑誌に魔法使いの参考図書として紹介されていたのがきっかけでした。確かトゥルーニュートラルの魔法使いの参考事例として紹介されていたと思います。なんだか取り留めもない思い出話をしてすみませんでした。最近は新型コロナの影響で意気消沈している方が、されている方が多いようですが、武者級ファミリーの皆様にはご健勝であられますようお祈り申し上げます。新型コロナには妖怪アマビエ、キュートなコロナにはリスのター君ではということでいただきました。ありがとうございます。コロナちゃんの話ですよ、これね。じゃあちょっと。
カール・ビンソンじゃねえか、最後。
カール・ビンソンですね。はい。まあまあ。映画版のね、ゲド戦記の話も挿入されてましたけど、
はい、
うん、映画のゲド戦記でいろいろツッコミどころがあるんですけど、
うん、
結構原作、まあ、あのレバンネン、アレンの影と言われる存在が出るんですよね、その映画版のゲド戦記をと。かつてのゲドが一巻で自分の影と対峙した時と同じようにアレンに影があるんですよ、
う
ん、でその影と、まあ、どう関わっていくのかっていうのが映画中盤のテーマになるんですけれども、原作における影っていう存在は結構邪悪というか怖い存在なんですよね、うん、まあ、影との戦いってなってますから、言ってみればそのしつこくゲドを追い回し常にゲドにとっての脅威となる、そういう恐ろしい存在として影が描かれるんですけど、映画版のこの影っていうのは正直ね、そんな怖く思えないんですよ。ただそれこそなんか顔なしみたいにポッと出てきてみたいな感じであんまり怖くないんですよね。どちらかというとなんかそういう、うん、 善意か悪意かと言われると、まあ、割と善意に近いような存在として影なので、これはゲド戦記の影とは違うよなと思った記憶はあるんですよね、うん、あとはね、アレンが親父を殺してるだけビビりましたね。全然違うからね、うん、親父に王たる親父に派遣されて死者としてゲドの元にやってきたのに親を殺すって、逆に言うならばそんなもうなんていうのかな、そういう心に影を抱えているのであれば、そのアレンが生み出した影もまた非常に恐ろしいものとして描かれるのは自然かなと思ったんですが、あまりそういうものを感じないですね。あとはまあ説明が圧倒的に足りないので、なぜ竜が争っているのかとか、うん、その辺の説明も全然なくてね、やっぱりちょっと一本の映画として描くにはやっぱ難しい世界かなという気がしましたね、うん、大魔法使いであるところのゲドが、ま、あまり魔法を使わないというのもまあその通りなんですけれどね、だけどそれもなかなか理由が説明されないから、ゲドは本当に魔法使いなのかどうかよくわからないみたいな感じになってます。あとはテルが、まあ、若干、まあ、まあ傷跡は残ってましたけど、あんなもんじゃないからね、うん、まあ、映画としてさすがにね、ケロイドになった顔とか、あとはもうくっついて動かなくなった手みたいなものをね、やっぱリアルに表現するのはちょっとまあまあそぐわないんでしょうけれども、ちょっとあれだとね、テルのこの思いみたいなものがどこまで真に迫ってくるのかなって思った時に、やっぱりちょっとうーんと思うところが、まあ、深見さんありがとうございました。ぜひね、うん、3までは読んでみてもいいかなと思いますね、はい、4はちょっとね、まあ、おすすめしませんけど、最果ての島へまではぜひ読んでもらうと、せっかくね1、2巻読まれたんであればいいかなと。さあ、ということで、まあ、ゲド戦記の話をつらつらとしてきたんですけれども、まあ、それぞれの巻の間にこう時間的なブランクがあるんですよね。少年期、まあ、まあ青年期と言っていいのかな、壮年期なのかな、そういう、まあ、一応ゲド自身の何て言うのかな、その世代みたいなものがこうはっきり分かれている構成にゲド戦記っていうのは、まあ、なってる。でやっぱり繰り返し描かれるのはやっぱりその死と再生のやっぱりお話で、同時にやっぱり自分というものが何かっていうところなんですね。ゲド自身も常にそれをこう自分に問うてるんですよ。若い頃はね、もうその自分の才におごってしまってね、はい、で均衡を大切にしろというその魔法学院の先生方の教えというのももう侮ってるわけですよ。何を言ってんだと、ね、俺は力があるんだから何か思うままに支配してみせるよこの力をと思ってるわけですね、うん、ところが結果として影を生み出してしまって、その影と最終的に対決をして打ち勝つのではなくて受け入れていくことで一つ大きな成長と。で、壊れた腕はという話の中では、まあ、主人公はどちらかというとテナーなんだけれども、まあ、そのテナーという、まあ、テナーもまたその一度ね大巫女になる宿命というのを、まあ、理不尽にも背負わされて、自分の本当の名前というのは、まあ、食われてしまって、まあ、ある種喰らわれし者という名前でもないような名前でね、ずっと外の世界を知らずに生きてきたそういう女の子を、まあ、ゲドが救い出す。だけどやっぱりそれもまた一つの死なんですよね。その大巫女として生きていくというのも一人の少女としての死ではあったんだけど、逆にやっぱりそのよその世界を知らなくて15歳まで成長したテナーにとってゲドの存在というのはやっぱりある意味死と生まれ変わりを告げる存在としてそこにはいて、その中でまあまあコシルはまあ死にますけども、一緒にねその巫女時代の自分、あくまで巫女としての自分に仕えてきた、だけど年頃に話ができた唯一の男性であったマナもまた死んでいく、まあ、そこになんか大きなやっぱりショックもあると同時にテナーにとっての一つの心の成長がやっぱり見えてくる。で最果ての島になってくると、今度は逆にアレンという少年がやってきて、そのゲドという人間のその振る舞いに浸水するんだけれども、 あまりにも力のない大賢人というふうに、あまりにこう無力なゲドというものに失望して、まあ、ある種の裏切りの気持ちを持ちつつも、だけど和解をしてこうより深いつながりを得ていく、うん、で最終的に、まあ、ゲドは全ての力を失ってしまうんだけれども、そんな、まあ、でも一緒に冒険をしたアレンに最後は貸し付いて祝福を与えるという、まあまあ魔法使いのとしての死がやっぱりここでゲドには描かれて、で4巻が出たということはやはりまたそこに再生があったんですよね。だからまあちょっとね、今日はあえて少し面倒くさい読み方をしてみたんですけれども、基本的には児童文学なので単純にそのあらすじだけを追いかけて冒険譚として読むことも十分できます。はい。ですが、まあ、おそらく愚者の宮殿聞いていただいている方で小学生はいないと思うので、まあ、あえてね、かつて読んだことがある方もぜひ一度読んでみるとまた全然受け取り方が違う作品になると思います。そのやっぱり、うん、あの頃は一つ単純な冒険譚として楽しんでた人であっても、やっぱりそこに込められているいろんな思い、その心の成長、あるいはやっぱりなんていうのかな、やっぱり人間が一つ生まれ変わっていくことの、まあ、意味みたいなものを見出すことができると思いますし、まあ、逆にマスターみたいにここのまでね全然読んだことがないっていう方は、この作品がやっぱり書かれている時代にやっぱ驚くと思いますね。その魔法学院の存在であったりとか、魔法というものが一つ調和というものを大切にする、で対決すべき存在として、まあ、混沌カオスといったようなものが、まあ描写される、うん、でやっぱりね、そういうその後に続くファンタジー作品に与えた影響みたいなものにやっぱり発見もあると思うんですね、うん、僕ちょくちょく言いますけど、スカイリムっていうゲームがあって、あの世界のドラゴンって非常にこう知恵者でね、喋る言葉はそのままこう魔法の力を有していてっていう、そういう存在としてあるんですけど、結構まんまゲド戦記の世界の竜と一緒なんですよね。うん、けど戦記の世界の竜というのも喋る言葉そのものがまあ魔法の言葉であって、ね、でやはりあの非常に知恵を持っていて、そんな知恵を持っている竜たちがこう共食いをし始めるっていうのが、まあ、一つね、この最果ての島へなどで描かれる世界の混沌の象徴として現れてくるんですけど、うん、だからまあその後にいろいろ出来上がってきたあのファンタジーの世界というのの下敷きとして、このゲド戦記というのが大いに貢献をしているというところについても、ぜひ着目をしていただけると面白いのかなというふうに思いますね。はい。ということでね、なんかいろいろまだまだ喋れそうな話はあるんですけれども、ちょっとだいぶ喋ってきましたので、またね機会があればおき手紙などに反応して、お話できることがあるかなと思いますけれども、今日はですね、ゲド戦記入門ということですね、この辺にしたいなと思いますけれどもまあ実際読んでないマスターからしてみると、ちょっとなかなかねイメージしづらい部分もあったかと思うんですけれども、いかがでしたでしょうかね。
うん、まあ、閣下の説明を聞いてるからっていうのもあると思うんですけど、
はい、
めんどくせえなって感じですね
正直表情臭い部分は結構ありますやっぱり、
うんうんうん、
それはね4巻が特にそうなんですけど、うん、
やっぱりあれなんじゃないのかな、いやわかんない、読んでないからねあんまりこう変なことは言えないんだけれども、やっぱりその3部作がまあそこそこの、まあ、間を置かないで書かれた先行のね、うん、先行の3部作がまあまあまあ1年おきぐらいに出てるんですかね、でそんな感じで書かれてるのに対して、その4作目っていうのが18年ですか、でやっぱり18年っていう歳月は長いですよ、
うん、そうそうそう、
だから作者さんもいろいろなものが変わってると思うんですよね、
うん、
で社会情勢ももちろん変わってるし、考え方とかそういうものもやっぱ変わっちゃってると思うんですよね、うん、だからこそきっとその18年経って書かれたものに対して、まあもちろん作者さんはね良かれと思って書いたんでしょうけれども、こう賛否分かれるようなそのファンの反応になってしまうっていうのがきっとあったんだろうなというのは想像に難くないんですよね、うんうん、だからなんかそのゲド戦記全く関係ないところで、なんかそういう、いやそれこそスターウォーズもそうなんだけど、 はい、あんまりその時間を空けて続編を書くっていうこと自体がどうなのかなってちょっと思いましたね。
難しいんですよね、
うん、いやそう思うんですよ、
うんうんうん、作者自身も難しいですよ。
でほらくしくもね今日頭でさ我々もその声が老けたなんていう話がありましたけど、
はいはい
はい、やっぱりその老けるんですよ、
うんうん、
でそれがそのなんていうの円熟味となって出るかもしくはその、まあ、言い方悪いですけど劣化として出るのか、うん、もしくはその変更その曲がる方の変更ね、
はい、
として出ちゃうのかっていうのがやはりその時間が経つことによってそういうものが作品に与える影響っていうのがやっぱり小さくなくなるんじゃないのかなっていうのはちょっと思いますよね、
うん、そうですね、うん、期間っていう作品は結構、まあ、読む人によっては非常にこう男女間の性差というかフェミニズム的な匂いが結構強いんですよね。その、
うん、
女性やっぱり、まあ、テナーとテルって二人女性出てきますけども、でやっぱテルなんかは、まあ、性暴力とかも受けた存在で、まあ、差別される存在としてやっぱり結構えげつなく描かれます。でテナーもまたねそういう巫女出身というよくわからない羊がゆえにもう長くこの地に暮らしているのに未だにこう白い目で見られるところがあってなんともこう苦しいところがもう本当結構、ね、読んでて辛くなるぐらいのレベルで出てくるんですよ、ね、で結構それが結局割とね女性だからみたいな言われ方をされるんですよ作品の中で、
うん、もう
これが男だったらみたいなことを言うんですよね。でなんて言うんですかね、だからファンタジーの世界って作者ですらもねある種手をつけるのが非常に難しい、やっぱり本当に繊細なガラス細工みたいな世界だと僕思うんですよ、
うん、
でゲド戦記の三部作っていうのはそのガラス細工がものすごくこう絶妙なバランスで組み合わさった作品としてあるからこそ非常にファンタジーの名著として今でも多くの読者を魅了してやまないものなんだと思う。だけどそういうファンタジーの世界って実はすごい恐ろしい側面もあって、非常にその世界が自律的であるがゆえに作者ですらも介入しづらい世界というのがそこに生まれてしまうんですよね。そこに無理やり、まあ、もちろん本人はそのつもりはないですよ、ないけれども同じ作者がねじゃあ改めてその世界に18年という歳月を経て手を加えていくっていう時に、まあ普通のその一般的な小説よりもやっぱり僕は難しいと思うんですね。そのファンタジーの世界やっぱり描いている世界が非常に独特で、うんうんうん、そこになんかやっぱりこう自立してたこの現代の断りとは違うけども確かにそこにあるリアリティを持って描かれている世界というのをやっぱり作り上げてきてるわけだから、
うん、
そこねの難しさはやっぱ感じましたよね。だからファンタジーってね怖いんですよ、そういう意味で言うとね、
うん、
勝手にそういう話がというかその世界が出来上がっていくんですよ、うん、で読者もまたそれでどんどん投影するんですね、ファンタジーの世界っていうのは。だから変な話そのファンタジーによってある種作り上げてられていく世界っていうのもやっぱあるしね、ゲド戦記の世界ってアースシーってこうだよねみたいなファン同士の話の中で変な話また別のアースシーの世界が出来上がっていくなんてことがファンタジーの世界ではよくあることなんですよ。だそうなってしまうと本当になかなかね同じ作者とはいえ難しいところはやっぱりあるし、
いやだってさ例えばですよ、
うん、
例えば我々もねまあそのまあ閣下の場合は違うかもしれないけどその黒歴史的にさ例えば高校生時代大学生時代くらいにね、
うん、
何かその自分の中でのオリジナルストーリーみたいなのを無双することってあるじゃないですか
まあまあありますよね、
あるじゃないですか、
うん、
ねこういう物語があってここでヒーローが主人公がこうなってヒロインがこうなってみたいなね、
はいはい、
無双するじゃないですか。それを例えばですよ40超えたねいい年超えたおっさんになって、まあ、人によっては子供ができ、ね、妻ができ子供ができみたいな、まあ、女性の場合は旦那が ね、でき、子供ができみたいな。で、そうなった時にさ、その学生時代に無双していた物語の続編を書けって言われてさ、書けますか？
いや、なかなかね。
うん、そこですね、やっぱりこう、いろいろなことを、その、やっぱり人生の中で経験するし、で、例えば若い時の、その、例えば、パッションに任せてこう突き進むみたいなものっていうのはやはり失われているし、やっぱりね、難しいと思いますよ、いろんな意味で。
そう、
だからそれが今は たまたまその、まあ、20歳前後と40で比べましたけど、それが例えば30と50であれ、
うん
ね、40と60であれ、やっぱり大なり小なりあると思うんですよ。
ですね。
うん、だって僕だって自分のそのね、ツイッターを始めた頃のツイッターのつぶやきなんか見るともうキャーってなるからさ、
見てらんないって感じですよね。
そうそうそうそう、なるからね、やっぱり、う
ん、いやね、まあ、
いや難しいと思うよやっぱり。
うん、ただね、やっぱりその第1部から第3部までは孫うことなきやっぱ名作だと思うし、逆に第4作も癖が強いんですけど、これが一番好きっていう読者の方もいらっしゃるし、
いやもうあるでしょうね、それはもちろん、ね、
それはもちろん、
う
ん、
いると思います、そういう方も。
でやっぱりね、ゲド戦記っていろんな要素が本当に詰まってますけど、僕はやっぱりその常にあるのは誠の名前と仮の名前っていうことなんですよね、うんうんうん、で、うん、考えてみれば我々も普段要は仮の名前で暮らしているようなもんなんですよね。まあ、例えばね、マスターにしたって、
うん、
まあ、この愚者の宮殿だってそうじゃないですか。まあ、ここでは、まあ、萩はマスターと名乗って、で、私もカッカと名乗ってやってます。うんうん、これだって、まあ、言ってみれば仮の名前ですわな。
はいはい。
で、マスターなんかは会社に行けば管理職としてね、立場もある形で仕事してるでしょうけど、うん、その立場にしたって、やっぱり言ってみれば仮の名前なわけですよ。
はいはいはい。
で、そのなんていうのかな、ゲド戦記における世界というのはみんながやっぱりそういう仮の名前を持ってて、で誠の名前を知られてしまうとその相手に支配されるっていうね、その逆に自分が相手の真誠の名前を知ると相手を支配することができるっていう世界は、なんかある種我々の生き方し暮らしそのものに通じるところがあるのかなっていう思いもあるんですよね。そのうんうん、でやっぱり、まあ、中にはね、いやそんな仮の名前しかないよ人間はっていう人もいるかもしれないです。どこに行ったって、ね、うん、まあ、仕事人の顔があり、
うん、
父親の顔があり、ね、みたいな友人としての顔がありっていう、どこにまで行っても仮の名前しかないんだよっていう人もいるかもしれないけど、やっぱり小さい頃ゲド戦記を読んでいる自分としてはやっぱりどこかに誠の名前の自分、うん、まあ、ちょっと青臭い言い方をすれば本当の自分っていうのはあるっていうことを強く信じることができたんですね、このゲド戦記を読むことに、
うん
うん、でこの世界は本当にそういう誠の名前というものを大事にしていて、滅多に明かすものじゃないけれども確実にそれはあるものとしてある、まあ、中にはテナーのように理不尽に奪われてしまって仮の名前こそが本物であると思わされ続けてかわいそうな女の子もいるんだけど、でもやっぱりどこかにあって、でもそれをこうみだりに世の中で使うことはものすごく危険がある、この世界において、うん、っていうことがなんかすごいね、僕の中ではなんかずっと納得感があるんですよ、それに対してね。である種誠の名前が信じられるからこそ、ある意味仮の名前としての、まあ、立ち振る舞いが僕はできるような思いもあるし、うん、でそういうやっぱり仮の名前でこう暮らしていくことに僕らはどんどん長けていって、なんかある種誠の名前を存在を忘れられるぐらい器用に立ち振る舞うことができてしまうんだけれども、習熟して、だけど僕はゲド戦記を読むたびにやっぱりどこか我々もまた誠の名前を持ってるのではないかっていうね。でもしかしたらゲド戦記の登場人物がそうであったように、その人生における一大転機、一つの大きな事件とかに直面した時に、もしかしたら自分の誠の名前を名乗る機会というか、名乗らなければならないそういう場面があるのかもしれないっていうことを僕はちょくちょく思うんです、このゲド戦記を、このゲド戦記の登場人物がそうであったように、うん、だからなんかそういうね、本当に、うん、こう人間として弱いを重ねていく中でね、ちょくちょくやっぱゲド戦記ってなんか思い出される作品なんですよね、なんというか、うん、 でやっぱ仮の名前、誠の名前、あるいは影っていうモチーフが、うん、非常に巧みに描かれていて、うん、児童文学として読むとやっぱり素晴らしい、うん、そこに大きな読む人にとって示唆を、いろんな方面から示唆を与えてくれる本なんじゃないのかなと僕は思います。で、うん、だからこそね、あの映画で描かれた世界というのは本当に僕には薄っぺらに思えてしまって、
うん、こう言っちゃったな、
うん、こう言っちゃなんだけどね、うん、あの影と、まあ、レバンネもまた影と同一化するんですけど、あの映画においてもうあんな簡単なものじゃないと思うんです。もっと命がけのことなんですよ、そのやっぱり影とその対峙してその一緒になるっていうことはね、受け入れると、うん、もしかしたらリアルの人間の中には影と向き合った時に死んでしまう人も僕はいると思う。現に死んでしまった人もいますよね、この前。そのだからその自分の影と対峙して向き合ってそれと一緒になるっていうことは本当に命がけのことで、それを結構ゲド戦記では真剣に描くんですね。生きるか死ぬかなんですよ、やっぱりその影と向き合う大変なことなんですよ、うん、だからそういうね、そのゲド戦記で描かれる真剣さみたいなものがね、なんかあの本当に非常に美しいジブリのこの映像の中でね、僕は逆に何かが覆い隠されているようになってしまったという印象を僕は今でも持ってます。竜が争うようになったっていうテーマについても、もともと竜はどういう存在であるのかが描かれないと、あの怒っていることの大変さみたいなものはわからないし、うん、あとは父殺しの業をね背負ったアレンのその後はどうなんだろうっていう、そのまま彼が自らの王国に戻って、ね、原作だとそうなるんですけど、王として君臨できるのかと言われたらまあ無理だと思うし、あの世界におけるアレンの振る舞いを見るにどうなのかなと思っちゃうんですけど、まあちょっとだから表面的に見れば登場人物とかあらすじこそどこかゲド戦記をなぞってるように思えるんだけども、そのゲド戦記が描こうとしている何かには全然迫れてないゲド戦記的な何かですねっていうことを僕は思いましたね。はい、そんなとこですね、すいません、うん、だからあれをもってゲド戦記を見たっていうふうに、ゲド戦記ではこういうお話なんだって思ってほしくないなっていうのが今日の結論。
もうだいぶ鈴木敏夫に喧嘩売りましたね
いやまあね、あれはあれ、まあ、魅力的なお話なのかもしれないけど、うん、ちょっとやっぱり小さい頃繰り返しゲド戦記を読んできた子供としてはやっぱりいろいろ消せない部分があったというところでございます。はい、ということで本日はですね、今読み直されるべき使徒再生の物語、各巻語るゲド戦記入門ということでお話をさせていただきました。いろいろとね、ちょっと雲をつかむような話で分かりにくいところが多々あったかと思いますが、まあ、これに懲りずにまた聞いていただければと思います本日もマスターどうもありがとうございました。
そういやキングキラークロニクルどうなったんだ
そんなこともありましたね。はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛にたくさんね、おき手紙いただいておりますので、今回もね交代でご紹介をしていきたいと思いますけれども、まずは1通目、萩間さんからご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。じゃあお一人目、紹介します。中和陸井さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
操作性の悪いアクションゲームということでいただいてますね。
はい、
私からはミッキーマウス不思議の国の大冒険、これメガドラだっけ。
メガドラです
ね。キテレツ大百科、あとね、それとキテレツ大百科を挙げておきます。
こっちはファミコンです。
はい、 でどちらも仲間が最大の敵という共通点がありますね。特にキテレツ大百科は悪質な操作感に加えてやたらサイケなグラフィックでまさにキテレツまずはキテレツ地獄を作るなりよ。それではパーソナリティ&リスナーの皆様引き続きご自愛ください。またお便りいたしますといただいてます。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。あ、ミッキーマウスファミコンですね。思い出したわ。思い出した思い出した、うん、これもこれはね思い出したよ。これねもうなかなかの操作性でしたね。はいはいはいはい、そうですよそうですよ、うん、なかなかミニーがね、ミニーが邪魔なんですよ。常にミニーがいるんですけど、うん、そうそうそうそう、うん、で穴ポーンと飛び越える時に2人とも飛び越えないといけないんですけど、うん、ミニーが落ちるのよこれが。でもアウトだからねそうそうそうそう、基本的にだからもうミニーが足を引っ張るっていう、う
ん、はいはいはい、
そうなんですよ。キテレツも遊びましたね。キテレツもなんか本当にステージ自体がキテレツな感じでねもう操作性は本当に何ですかね、何とも言えない、はい、変なゲームですよね、これは、うん。アニメは結構ね、キテレツとか、まあ、まともっちゃ変ですけどね。
まと、あ、もって、うん、
うん。あれですよね、なんかこう、横スクと縦スクがあって、キテレツの方がさ、縦スクが分かりづらくてね、これはね、本当に。縦スクロールのなんかだ、なんか横スクでずっと行って、なんか詰まったなと思ったら、なんか上の方に行ける場所があるみたいな感じで、なんかね、本当に難しかったですね。うん、はい、ありがとうございます。まあ、仲間が最大の敵って、結構でも、そういう仲間がいるから大変ってゲームはでもありますよね、なんかこう。
うんうん、
古くは何ですか？ボコスカウォーズですか？引っかかる。
スカウォーズはだって連れてかなきゃどうしようもないからね。
まあまあまあ確かにそうなんです
よ
ね。
短期がけは大変よ。
でもあれもよく木に引っかかったりして大変なんですよね。あれいなくなった、あれどこどことかと戻ったりすると、うんうんうんうん、あこんなところにいたみたいなね。
うん、
ああもうみたいな感じになりますけどもね。うん、そう。ねえ。あれですよね。当たり判定が大きくなるのもありますよね。横にこう実験がもう一つくっついて。ダブルで弾は出るけどさ、みたいな。そうそうそうそう、うん。あれは新鮮ですけどね。こう、一回捕まったものをこうね、作り出して、助け出すと、こう、うん、まあダブルになって。
まあ、それ言うとね、ムーンクレスタとかは3機1回だけどね。
はいはいはい、
うん。どんどんでかくなるからね。
ですよね、
うん。そう。3号機だけ残ると地獄っていうね。
はい、ありました。マグマックスっていうゲームもあったな、そういえば。
ありましたね。あの、お掃除ロボットでしょ。
そうそう。うん、そうそうそうそう。あれもシュールですよね。あの、上半身だけやられると、こう、足だけにょっきり生えて、のしのし歩くっていう、うん。そうそう。そんなゲームもありましたね。はい。ありがとうございます。お次は、骨っこライダーさんですね。ありがとうございます。いつも楽しいラジオ配信をしていただきありがとうございます。骨っこライダーです。動きに癖のあるアクションゲームと聞いて真っ先に思い浮かんだのがアクトレイザー2沈黙への聖戦です。2ね、1のシンプルだけどバランスのいいアクションとこっちがメインじゃないかと思うほど楽しい街づくりの要素を華麗に捨て去ったのは2です。2は操作キャラの背中に翼が生えているんですがこれが厄介なのです。1と違って2段ジャンプができるのですが2段ジャンプ後はなぜか必ず滑空姿勢に入ります。滑空しだすと解除はできず着地時には慣性の法則が働くので完全に止まるまでに大きく横に滑ります。足場の悪いステージだとこれだけで落下して死亡します。この制御の難しい滑空を使わないと次に進めないステージもあり普通に進めるだけでもとにかく大変です。いわゆる新ゲーなのに1と違ってセーブはできずパスワード制を採用しているのもイライラを加速させますそうでしたね。逆に癖があって良かった作品は悪魔城ドラキュラ X クロニクルです。 PC エンジンの悪魔城ドラキュラ X 血の輪廻をリメイクした作品で映像は PSP に合わせてものすごく綺麗に作り直されています。ただし操作感は今風ではありません、ジャンプの飛距離が調整できないジャンプするときは常に一定距離など昔のゲームらしさをあえて残してあるようです、
うん、
操作の微調整がしづらいのにグラフィックが微麗というミスマッチ感がいい味を出していました。以上長々とダブンを失礼いたしました。今後も配信を楽しみにしております。それではといただきました。ありがとうございます。 血のリンネって呼んじゃったけど、はい、血のロンドだねこれね、
はい、
失礼しました。悪魔城の方は確かにパッと見アンバランスなのよね。こう非常にグラフィックは綺麗なんだけど、うん、動きはもっさりみたいな感じがするんですけど、
まあ、ドラキュラシリーズはね、まあまあ、初代からそんな感じだったからね。
そうですね、
うん、
逆にクロニクル血のロンドはそれがいい方向に確かに出てると思います。ホネックライダーさんもおっしゃる、なんかねある種の重厚さを感じるんですよ。こう主人公のこうなんあんまりこうねうろちょろしないっていうね。その後の探索系の悪魔城シリーズって基本的にもう操作めちゃくちゃですからもう、
うんうんうん、
ね、変態になってきますからどんどんそうすると基本落ち着きがないんですけど、血のロンドのリヒターですね確かね、では結構まあまあのしのしというか操作はもっさりなんですけど、なんか非常に落ち着いてるっていう印象があってこう主人公として、うん、そうそう、それがなんかねある種の重厚感があって僕はやっぱり好きでしたね、うん、アクトレイザー2ね非常になんか1に隠れて影が薄いところがありますけど、これからそんなことあります、うん、アクトレイザー2。
いやアクションだけになったっていうのを聞いて、うん、やらなかったです。1も、
はいはい、
アクション僕クリアまで一応やりましたけど、
はいはいはい、
好きじゃなかったんだよねあのアクション
そうね、
うん、
わかりますよ。それもまた真実な、うん、アクトレーザー2僕は遊んだことありますけど、そうなのよね、二段ジャンプの後全然コントロールが効かなくてね大変なんですよ。これはなんでね純粋なアクションにしちゃったのかなっていうのは本当になんかね疑問ですよね。なんかねあれ結構評判良かったと僕は思ったんですけどね、
う
ん、
いやだからねエニックスがアクション作っちゃダメだよ
やっぱノウハウがあんまあれ、ね、ないのかななんかね、
うん、
うーん、そう、
まあ、それ言ったらねコナミはねいっぱい作ってるのにドラキュラのあの低たらくはなんだっていうのもあるんですけど、
まあまあまあ、
はい、まあコナミはコナミだからねしょうがないんだけど、
うん、
喧嘩売ってるな
本当ですね、
はい、
で、まあ、アクトレイザー2はとにかく難易度が高くて僕はね、うん、途中で挫折したような記憶があるんですよね、うん、で、うん、ただね曲はやっぱりいいんですよね、うん、同じく小城雄三さん手がけてますから、うんうんうん、はいはい、お墨付きなんですけど、うん、ただアクションとしてはやっぱりで何が腹立つかっていうと難易度が難しいのがその操作のままならなさで難易度が高いっていうのが腹立つんですよね。
そうそうそうそう、
ある程度操作が思い通りいくんだけど、うん、ステージが難しいんだったらなんかチャレンジしがいもあるじゃないですか、
うん、
そうじゃないんだもんアクトレイザー2ってこう操作がままならなくてもうだからアクションの大事な要素である操作感爽快感みたいなものがあんまりないっていうのがね、
うん、
でかいんですよ。そうそうそうそう、だからねその辺がちょっとねアクトレイザー2は僕も残念だったなと思いますね、はい、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあお次行きましょうか。次はですねいい名前だよないつも思いますけどでっかいのもみたいの三世さんですね。はい、ありがとうございます。はい、その気持ちは私も一緒です。はい、こんばんは、でっかいのもみたいの三世です。181回ではまず読まれることのないと思ってた、何の中身もないつぶやきを採用していただきありがとうございました。予想外のことで運転中に盛大に吹きました。この頭のおかしい名前の元ネタは自分のツイッターの固定ツイに置いてありますので、ご興味があればご参照ください。後で見ます。この名前の生みの親の人は、長年 AA アスキーアートかな、うん、AA 小説を投稿してましたが過去作のキッチンやらない王
ですか、ね、
うん、という作品がクレイジーキッチンと名前を変えてついに商業デビューされました。はい、宣伝はさておき、ゴブスレ RPG のネタで読まれたので私めの、TRPG の記憶など、うん、兄貴の影響でゲームブックなどを知りその大元になる TRPG というものにたどり着きバイト代などから工面して D&D の赤い箱を入手した高校時代、当然一人でルールブックやダイスを眺めていても仕方がないので友人を何人か誘って一度やってみようということになりました。誰もプレイ経験などないので自分で簡単なダンジョンを設定していざ集合の日、 プレイヤーメイキングを当日でいいやと思ったら全員キャラクターのイラスト描くのに夢中になってしまい、結局何の進展もなく終わってしまいました、
うん、あるある、
これだけは前もってやらせておくんだったと今でも後悔しています。皆、部活などで忙しくて 何人も集める機会もその後訪れず、結局赤い箱は本棚の肥やしになっていつの間にか親と呼ばれる何でも捨てるマンに存在を抹消されてしまいました。まあ、もったいない。ゆえに楽しそうにプレイしている皆様がとても羨ましく思います。ベテランプレイヤーが在籍している差なのかもしれませんが、ネットの発達した今ならまた違った結果になっているのかもしれませんが、ラグナルクオンラインにハマってた時代があったので多分そういう方向に走ったんだろうな。昨年末から運送業に転職しまして、会社から配送担当地域まで行くのに片道2時間ほど一人でただ走るだけの時間があり、今まで聞いている時間がないという理由で名前は聞いたことはあるけど聞いていなかった番組をいろいろ試してみてます、皆さん有名どころというのは伊達じゃないですね、愚者の宮殿も1階からダウンロードしてザクザクと進撃しております。 ありがとうございます。先日 iPhone の同期ミスったようで騒いでましたが、やり直したらちゃんと同期できたようなので、週明けからまた浅い階から進撃を再開します。乱筆乱文失礼しました。今後もおかしな投稿すると思いますがよろしくお願いしますといただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、あれですね、アスキーアート小説をね、名前の海の絵の方がね、商業デビューされたということでね、
はい、
なんですかね、うちのなんかリスナーさんってこういう方がちょくちょくいらっしゃるのが不思議ですけどね、
うん、
いやーすごいですよね、こうやってね実際に本を載されたということで、TRPG あるあるですね、このキャラシーにイラスト描くのに夢中になってね、うん、何の進展もなく終わるっていう、うん、まあキャラメイクがやっぱ TRPG の大きな魅力であることはやっぱり間違いないですし、うん、ただねセッション当日にキャラメイクするとこういうことには陥りがちですので、できれば事前にある程度方向性だけでも決めて作っといてもらえると、まあ、楽は楽ですけど、ただね赤い箱をお持ちだったということで、これダンジョンズ&ドラゴンズの多分神話版の赤、いわゆる赤箱ってやつだと思うんですけれど、
うん、
はい、もったいないですね。
うん、そうね、
いや本当にこれはもったいない、お宝ですよやっぱり。それはね、あって今でも遊べるんですからすごいですよ。ね、はい、ラグナロクオンラインにハマってた時代があるということでね、
はいはい、でもあれじゃないですか、あの TRPG をね、あのやりたいという気持ちがまだ終わりであれば、まあもちろんね、うん、あの時間の制約っていうのはありますけれども、まあ、今だとね、まあ、オンラインっていうのもありますから
そうですね、きっかけがあればね、はい、ぜひね、はい、うん、チャレンジされてもいいのかなと思いますけどもね、
は
い、
ね、うんうん、私どものやつでもね、リスナー部という活動がありますけれどもね、
やってますね、なんかね、うん、楽しくやってますよね、なんかね、
はい、
まあ、愚者の宮殿もね、1回からダウンロードしてということで、
うん、
もしかしたらね、オープニングでお話しましたように、ちょっと過去回聞きやすくなっているかもしれませんので、
うんうん、
関わりましてね、はい、ぜひね、過去の、まあ、それこそ今日のゲド戦記じゃないですけど、結構過去の回はね、聞いてて恥ずかしくなる回もあるんですけれども、まあまあ、聞いて、ね、楽しんでいただければ幸いかと思いますよ。はい、そんなね、でっかいのもみたいの三世さん、もう一ついただいてますんで、ご紹介しますね、続けて。
はい、
お世話になっております、でっかいのです、かっこ略すのがです、ね、
いいですね、
でかいの。 iPhone の同期ミスっていきなり102、103回と青いボタンを押してるかじゃなくて青いリボンで一気に降下してしまいました、
うん、
2つもネタが絡んでるじゃない。103回の思い出のパズルゲームでまず出ないだろうなと思ってたらやっぱり出なかった。自分の好きなゲームがありますのでお気に紙してみます。ナムコの落ち物ゲームにエメラルディアというタイトルがありまして、うん、自分はこれが好きでした。あったね、動画を見ていただければわかると思いますが、同じ色のブロックを置くと衝撃波発生し、縦横斜めに同じ色のブロックがあれば衝撃がどこまでもつながっていきます。これが思ったより広範囲に衝撃波が広がってつながって、一気に状況を挽回できたりして、なかなか気持ちのいいものでした。ただこのつながりやすさが逆に災いしてか、戦略性というものはあまりなく、ここまで書いておいてなんですが、パズルゲームと分類するのはどうなんだろうかなと思う自分がいたりします。アドベンチャーモードだと結構頭を使いますが、実際それなりに見かけた記憶はありますが、人気の方はいまいちな印象でした。コンシューマー移植もなく覚えてる人もあまりないんじゃないかなと思ってます。それでも自分は好きだったんで基盤買ってプレイしてました。
おお、
筋金入りだ。 伝統の上まとまりのない乱文投稿失礼しましたといただきました。ありがとうございます、う
ん、あのね、
エメラルディア、
うん、エメラルディアはね、うん、あのナムコが神通力を失いつつある頃の作品なんですよね。あの、
はいはい
は
い、
背景にはね、もう格闘ゲームの台頭があって、うん、でやっぱりそのゲーセンの主役っていうのがどんどん格闘ゲームに移っていって、ね、でそのメーカーとしてのその、ゲーセンの主役っていうのがナムコ台頭セガからだんだんそのカプコン、はい、SNK に移っていっていた、うん、時期なのでね、
はい、
うん、で正直その頃に出てたナムコのゲームって結構あるんですよ。あのそれこそマイエンジェルとかもあるし、あ、ね、マイエンジェルもちょっと後かな、うんうん、とかいくつか、他にも、クイズゲームが出てたりとか倉庫版出したりとかもしてるんだよね、
はいはい、あったね、
ゲームセンター版の、うん、でそういう頃のゲームだったような記憶がありますね。だからちょっとねかわいそうではある。
確かにね、
うん、
僕も遊んだ経験あるんですけど、エメラルディアってでっかいのさんもおっしゃってますけど、連鎖の計算がすごい難しくて、いつも僕ね適当にまず積んじゃうのよね、うん、で適当に積んでなんとなくこう上の方で消すと勝手に連鎖になるみたいな、そういうちょっと運任せ要素が強いっていうかね、だから上手い人がやればちゃんと連鎖を計算してね積むのかもしれないんですけど、適当にやってもなんとなくつながっちゃうみたいなゲームでさ、
うん、
おうおうおう、結構そういうなんか運要素みたいな感じでプレイしちゃってたんで、うん、なんかその辺がやっぱりねちょっと戦略性は確かにあんまりなかったパズルゲームかなっていう感じはしますね。
あとあれなんですよ、同時期にね同じナムコの中であのコズモギャングザパズルがあるんですよ。
あれは面白かったよ、あれは最高でした、
うん、あれも打ち物パズルなんで、
はいはいはい、ちょっとそれに隠れちゃったかな、
やっぱりうーんっていうのはありますよね。
コスモザギャングザパズルは面白い、コスモギャングザパズル、うん、あれは面白かったよ、うんうんうん、だからエメラルディアはちょっと地味よね、やっぱそう考えるとね。
まあね、
うん、面白いんですけどね、グラフィックも綺麗だしね、ちょっとパチンコの海物語っぽい感じがするけどねなんかこう、うん、でもねでっかいのさんも基盤まで買ってプレイしたってことが相当あれですよね、これは入れ上げてたんじゃないですかやっぱり、うん、
この頃はね本当になんかこう、まあ、それこそナムコで出てたゲームが本当、まあ、さっきも言いましたけど FA とかさ、
はいはいはいはい、はい、
あのレッツゴーってっていうあの、うん、やつとか、まあ、コズモギャングザパズル、それからエメラルディアでしょ、それからあとは熱闘激闘クイズ闘とかが出てるんで
ありましたね、はいはい、
でまあ、ちょっと余計な話ですけど、この当時あの行ってたゲーセンの店長さんが熱闘激闘クイズ島って読んでて、いやそれあの言葉かぶせて意味ないんですけどみたいなね
それだとかかってないんですが、
そうそうそう、ツッコミをみんなが黙ってこう無言でしてたっていう、はい、そんな記憶もありますね、はい、
なるほどね。いやでも結構こう考えるとでっかいのさんもあれですかね、ゲーセンとかお好きで通ってた口かなという気がしますね。
そうですね、うん、
基盤までお持ちということでね、
はい、うん、でもね、まあ今になってみるともう一回ちょっとやってみたいなっていう気はしますけどね。
全然移植されてないんですかね、
う
ん、
ですね、うん、ちょっと今ウィキペディアを見てみると、
はい、
ね、2006年に携帯アプリにはなってると。
携帯アプリ
あと、ね、これもね今は厳しいのかな、あの Wii のバーチャルコンソールにはあるそうです。
そうですか、
あの Wii だからね、
Wii だもん、 Wii U でもないんですもんね。
Wii です、はい、
Wii か、いやー今一度僕最近そういえば話かも、最近スイッチ買いましてね。
ああそうでしたね、はいはい、あれってリスナープレゼントじゃないんですか。
違いますよ、何言ってるんですか勘弁してくださいよ。
いやだいぶそのね新しいその愚者級売店でお金が入ってるという話も。
そんなことないですよ、そんなわけないじゃないですか1枚300円とかで売ってる、はい、勘弁してください。まあ、
はい、
だからねその辺のダウンロードで出てくればいいなってちょっと思いますけど、
ね、そうですね、
なんか、うん、僕もね、なんか改めてこうやってタイトル聞くとちょっと遊びたくなりますからね。
いや、本当そうなんですよ、
うん。そんな感じがします。はい、ありがとうございます。
はい、 というわけでお次行きましょうか。でっかいのさんありがとうございました、はい、次来たよ、フレディアット全部ハートマークでしたさんからいただいてます
これやっぱりって感じですよね、
はい、予想通り、お便りというほどのものではありませんが、前回投稿したお便りで表示された文字化けについて謝らせてください、おっしゃる通り全部ハートマークつけてました、ついでにアットマークの後ろのバカ野郎の後ろにもつけてたはずでした全部文字化けしてる、なので、スケベではなくスケベですんでね、例えばですが、すでに恋人同士の関係になってからデート先でのこんなとこでなお誘いをした時とかにね、実は内心ノリノリなんだけど照れ隠し気味に顔をからめて口元も緩んだ顔でちょっと上目遣いな感じで言われたいですねといただいてますね、はい、そんなわけで、まあ、大変失礼いたしましたといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、
この語尾につける記号で結構意味合い変わってくるのってやっぱありますよね。だから、うん、微妙なにやっぱりニュアンスがありますよね、どうしてもね。うん、わかる気がする。
最近だとあれじゃないですか、結構あの分かりやすくあの矢印とかで、
あ、はいはいはい、あのそうですね、
テンション下がってる時はこう下向きとか、
はいはいはい、
もうやったりしますよね、
最近。あります。だから、うん、僕その辺の、語尾の記号が上手だなと思うのは、あのアイマスの佐藤慎はそうかなと思うんですよね。
あ、結構
あの子はそれが上手、上手、
そう、うんうん、でね、やっぱ便利なんですよ、その星マークがついてるかついてないかで、そのネタ的な表現なのかその素を出してるのかって、ね、すごく分かりやすくて、
そうよね、うんうん、だからシュガハはその辺が巧みで、
そうそうそう、
だからなんていうの、いわゆるちょっと演じている自分みたいなのを演出するときもそうだし、うん、まあ、割と素の自分みたいなのを、
そうそうそうそう、
あの記号が入るか入らないかで結構使い分けているところがあってね、
う
ん、
そうそうそう、
あれのあのセリフ考えている人は結構巧みだなと思いますね、うん、上手だと思う。
いや、シュガハはいいキャラクターですよ、
はい、いや本当にね、だからなんでしょうね、ああいうやっぱり一つアイマスの魅力ではあるんですよね、そのアイドルとしての自分、まあ、いわゆるお客さんに見せる顔っていうか、キャラとして演じている自分と、うん、まあ、まあプロデューサーさんにしか見せない顔みたいなところのこうギャップでちょっとこう、ね、燃えさせるみたいなキャラクターが何人かいますけど、うん、シュガハは結構その辺が複雑というか、そのお客さんに見せる子の顔もその辺の使い分けが微妙にあったりね、そうプロデューサー向けの顔の時もその2つのパターンがあったりみたいなのがあって、うんうんうん、上手だと思います、本当に、
はい、
一つでそういうことが演じられるんだもん、うん、
ね、全くフレディさんの、ね、お便りと関係ないけどね
すいません、はい、アイマスご存知なかったら本当チンプンカンプの話をしちゃいました、失礼いたします、うん、ね、じゃあ次いきますよ。ヘビレオさんですね、はい、こんばんは、ヘビレオです。動きに苦戦のあるアクションゲームは予告で笹が基準かと思ってバイナリーランドくらいしか思い浮かびませんでした。
あ、
すいません、
はいはいはい、
バイナリーランドね、はいはい、うん、あのノンストップで動けるでしょあれ、ちなみにペーパーボーイはガラスを割って配達するのではなく、あ、そうなんだ、購読者の家にはきちんとポストに投げ入れ、購読していない家にはガラスを割って投げ入れることでスコアアップし、ガラスを割られた家が新聞を取るようになるというヤクザのゲームだったと思いますひでえな最近のゲームですとセキロが超集中モードになりましたが、ゾーンに入る境地まではいかなかったですね。あの感覚は昔のゲームのようなシンプルさが必要な気がします。話は変わりまして、ついでにポッドキャストアワードの、紹介文、これ書かれた人はどう思ってるのって話ですが、実は九段の紹介文の件であまりにも失礼な表現のものがありまして、そのノミネートされた番組の方が体調を崩すほどのショックを受けちゃったんですね。それでちょっと炎上していました。あ、そんなことがあったんだ。さすがにその分は修正されたんですが、今その件をググっても何も引っかからないところに闇を感じます。何にせよあまり楽しい話題ではないので、アワードの話は最後にしますということでいただきました。ありがとうございます。バイナリーランドね、あ、うん、懐かしいですね。
あれ左右対称に両側で動くんだっけ、
はいはい、あれペンギンのやつだっけ、バイナリーランドって。
あ、違ったっけ。
いや、僕、あ、すみません、僕あの今クルクルランドと勘違いしてました。
クルクルランドはだってあの左右に手出して、あのボッコに捕まってくるんって方向転換するやつ、
コインを出すやつですよね。
そうそうそう、
バイナリーランドはそうだそうだ、あのあれだ、 左右対称に動くやつで、うん、雲よけスプレーかなんか使ってやるやつですよね。
これ、ほんとハドソンじゃないかな。
ハドソンだと思います、これ。うんうん、あのね、僕覚えてるんですけど、なんかこれもね、カセットテープがあって、そうそうそう、ゲーム紹介、ゲーム紹介のハドソンが出してたんですよ。
はいはい。
で、表面がね、プーヤンで裏面がバイナリーランドだじゃなかったかな。
プーヤンって、はいは
い。バイナリーランドって、そうそう、左右対称に動くんですよね。で、うんうん、確か一緒にゴールしないとダメなのよね。こう、最終的に、うん、ハートの前に一緒に立たなきゃいけないんですよ。それが難しいんですよね。でもよくできたゲームですよね、今考えればね。でこうなんていうの、壁に引っ掛けたりして調整しないといけないのよね。こ
う、うん、そうそうそう。
ね、そうそう。あれはよくできたゲームだったな。懐かしいですね。セキロ、全然遊んでないからわからんが、まあでもなんか動画とかあれですね、こうゲーム実況見てるとなかなかの集中力が必要なアクションゲームではあるみたいね。
なんか一緒、いわゆる死にゲーってやつでしょ。
そうそうそう、
あの死んで覚えるっていう。
そうみたいですよね。
うん。
そういうゲームやっぱありますよね。あたりのペーパーボーイってそんなあれだったんですね。めちゃくちゃな設定だったんですね。
まああたりだしね。しょうがないと思うよ。
あたりだし、まあまあ確かにそうですけどね。
はい。
なんかね、ポッドキャストアワードの紹介文ということなんですけど、まあちょっとね、後で面白いものを一つ紹介できるかなと思いますんで、はい。うん、まあそこでちょっとまた。用意してたような確かもありますね。はい、うん、ご紹介をしたいと思います。はい、じゃあヘビレオさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございましたね。ポッドキャストアワード潰れればいいのに。はい、次行きましょう。はい、チュアリクイさんですね。はい、はい、ありがとうございます。チュアリクイと申します。地下183階動きに癖のあるアクションゲームの思い出聞かせていただきました。3、4本くらいしかわからなかったです。これがブルジョア、なんということだ。ここのパーソナリティはあたりのゲームまでやっているのか。しかし言わんとしているニュアンスはよくわかります。昔のゲームのもっさりした動き、不可解な判定など、子供の自分には激しいストレスでしたね。ぶち切れてマジ切れしてヤンキーのごとく暴言を吐きながらゲームしてたのでわかる。大人になってから家族にあの頃のあんたは本当に怖かったと告白されたことを思い出します。こんなことでは親世代がゲームに否定的になるのも仕方ないなと思うところもあります。僕がもっとファミコンを上手に使えれば、お母さんは怖がらないで済んだんですよね。すいませんでした。うぬぼれるんじゃない、チュアリクイ君。当時のファミコンソフトは、プレイヤーのストレスを鑑みるほど甘いものではないんだぞ。でも、プレイヤーはその時のプレイに全力を尽くして、本体やカセットを壊すような戦い方をしなければそれでいい。はい、私はファミコンソフトを愛している。だから未だにクリアできない忍者龍剣伝に全力をかけている。ここで忍者龍剣伝か。はい、それがお互いの任務さ。何ですかこれ。さて話は変わりますが、以前紹介されていた戦後最大の偽証事件、なんだっけこれ、津軽外三軍師を購入、独立しました。はい、ノンフィクションということもあって、次から次へと目が離せない展開で、ワクワクしながら一気に読み進めてしまいました。しかし最終的にはなんだかとても切ない幕切れでしたね。読書中の方もいらっしゃると思うので、これ以上は語りませんが、真実は人の数だけあるという言葉の意味するところをまざまざと見せつけられたような気分です。また選書会やってほしいです。次回はゲド戦記ということで、五郎さんの映画しか見たことのないので楽しみにしております。手短ですが、引き続き体調にはお気をつけください。またお便りします。追伸、最近気づいたのですが、自分の日常でカッカさんの喋り方が映ってきたみたいです。この何とも言えない独特の口調、癖になりますといただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。思い直した方がいいぞ、うん、
本当ですよね。まずいですよ、うん、面倒くさいやつって思われますよ、はい、ちょっと気をつけないと。はい、はい、ありがとうございます。
大丈夫なんでしょうかとか言い出すとやばいですよ。
はい、ああ、そうそうそう、何、うん、とも言えないとか連発したりしてね、
ある種のとかね。
ああ、そうそう、もうマスターに分析されちゃってますけどね。そうなんです。もう一目で、はい、あ、こいつなんか面倒くさくなったと思われちゃうんで、気をつけた方がいいです。うん、
はい、
ね、ファミコンしながらこうぼやくっていうのは、まあ誰しも経験があるかもしれませんね、これはね。うん、やりますよ。
いや、わかりますよ。こう、なんていうの、ぶつけどころがないんですよ、怒りのね。
そうそうそうそう。うん、そう
で、僕なんかは、意外とその、 別に閣下みたいにブルジョアに生まれてはいないんですけど、意外と育ちが良いのでこうカセット引っこ抜いてぶん投げるとかっていうことができないんですよ。
はいはいはいはい、
できないんです、性格的に。だからそのふつふつとこう怒りが溜まっていくわけですよ、はい、体の中に、はいね、それをどこに出すかっていうと、はい、やっぱ言葉になるんだよね、
はい、
ふざけんなよとかさ。
あ、そうそうそう、それはあるある、う
ん、ね。あの今もね、あのニコ生なんか見てて結構暴言、あのゲームやってそれこそ死んじゃったりすると暴言吐いてる人いますけど、気持ちはすごくわかる。
そうですね、
はい、
あの僕もそうですね、僕はあれです、どっちかというとため息型でしたね、こうもう
はぁ、それもあるね、
はぁっていうね、うん、でそれがよっぽどの時はその後にもうっていうね、
うん、
もう最後入るっていう、これは僕の子供の頃の、あの特徴でしたんで、あやっぱりあの親からはですね、あんた楽しんでや好きでやってるのになんでため息ばかついてんのみたいな、本当に面白くてやってんのことは言われたことあるな。
あのですね、今ふっと思い出したんですけど、僕はあの、まあ、最近は全然やってないんですけど、ラグナルクオンラインやってたんですよね、はい、で結構その、あの持ちキャラはプリストだったんですけど、結構ソロ狩り行ってたりしたんですよね、はい、
うん、おっしゃってましたね。
でそうするとプリストってあの回復はできるんだけど、あの脆いんですよ、
まあ、どうしてもね、
やられる時って一瞬なんですよ、
一瞬で溶けますよね。
そう、一瞬で死ぬんですよ。で結構うわー死んだこん畜生とかってやってたことがあって、結婚してからね、
はいはいはいはい、
で最近はとんとしなくなったんですけど、いまだに嫁に言われますもんね、あのゲームやってる時はあんたちょっと怖かったねみたいな
、うん、あのね、
よく怒ってるからとかって、
うん、はいはいはい、
言われましたけどね、はい、
結局ね、それまでの何時間無駄になったみたいな感じになっちゃうわけですからね。
デスペナルティがあるからさ。
そうなのよね。で、そのね、いや、下手すりゃ数時間の時間が巻き戻るわけですから。
そうそうそう。あのレベル、まあ今はもっとレベルキャップ上がってるけど、ね、僕らがやってた頃ってレベル90、ん？ 100、レベル99か、がマックスで、だから、あの、レベル99がマックスだ、なんですけど、あの、レベル96になった段階で、そのレベル99まで必要な経験値の半分って言われてましたから、
はいはいはい、ひどいよね。
そう、
ひどい傾斜だよ本当に。
そうなんです、はい、
ね、ソシャゲもびっくりの傾斜率というね。
そうそうそう、いやだから本当一回死ぬとね 1% 減るんですよ、デスペナルティで、
はいはいはい、
その 1% が ね大きいんだ、
その1パーに数時間の努力が詰まってるみたいな世界ですよね。
そ う, そ, う
そ, う そ, う、はい、
そうですね。
恐ろしいですね、うん、はい、ということで、まあそうですね、あとは何でしょうね、うん、どうしてもファミコンしてるとそういう攻撃的になってしまうというか、なんかね、
分
か
る、
しますしね、
わかります、はい、
あとね、あのまた選手会やってほしいということでね、うんうん、ありがたいリクエストいただきましたので、またちょっと機会を見てね、まあ今年に入ってからもいくつか紹介したいなと思う本も出てきましたので、はい、また
そう
ですか、はい、機会を見てやってみたいなと思います。
津軽外三軍史に関してはですね、私もあの送りつけられまして、
勝手に
見ようと思うと、はい、で読みまして、いやあれは面白かったですね。
ありがとうございます、
はいはい、あれは面白かったです、はい、
あでもこうやってね、いや紹介した本を読んでいただいて、うん、まあまあ興味を持って読めたっていうことであればね、はい、うん、それはすごいありがたいですよね。なんか嬉しいですよ、こういうのは、
うん、
レビューした甲斐があるなという気がいたします、
はい、そうですね、はい、
まさにね、ぜひちょっと興味を持った方は、読み方が難しくてね、こうやって津軽外三軍史って言って、じゃ漢字でどう書くのかって言って、多分この字は絶対出てこないだろうなって感じです。
そうそう、どうしてもあっちのね、三髄の方の津軽かなって思っちゃう
ですから、まあ、ひらがなで検索すれば多分出てくると思いますので、うん、まあ、
はいはい、
ぜひね、興味持たれた方はよろしくお願いいたしますということで、はい、中和陸さん、ありがとうございました。次は、坂上翔さんですね。ありがとうございます。羽生さん、閣下さん、こんにちは、お久しぶり。坂上翔です。こちらはいろいろ忙しく、もう1年以上宮殿潜りを休業してしまいました。また拝聴できるのは気持ちいいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴブリンスレイヤーはリアルタイムではなく、放送が終わって数ヶ月の時に Amazon プライムで見ました。あれから1年ぐらい、ゴブスレを思い出しながら、この回の愚者の宮殿を聞き、楽しく拝聴しました。 僕自身は友達のダンジョンズ&ドラゴンズグループに1回ゲストとして参加する以外 TRPG をやったことがなく、ボブスレの中の TRPG 要素に全然気がつきませんでした。なので愚者の宮殿の皆さんの TRPG 話をとっても興味深く聞いていました。そんなに TRPG をリスペクトして話が作られていたことにびっくりしました。僕が休業していた間、愚者の宮殿がまだまだ続いていたことが嬉しいです。追いつくまでまだまだ何時間と潜らないといけないですが、楽しみながら行こうと思います。これからも楽しい番組作りを頑張ってください。それではといただきました。ありがとうございます。はい、ね、そうやって一回ブランクのある方がこうやってまた戻って聞いていただけるのは、うんうん、まあ、嬉しいですね、本当にね。
そうですね、
はい、まあ、基本的にそんなにね、こうリアルで聞かないとちょっとあれっていう回は少ないと思うので、
うん、だから F1 ぐらいじゃないですか、まあ、あの時間が経つとちょっと ね、あの話題的に、はいはい、あの古くなっちゃうっていうのはね、はい、
まあそれにしたってね、そんなにリアルタイムでないと面白くない話をしているわけではないので、
う
ん、
まあそうですかね、
はい、うんうん、だと思いますよ。ですからいつ聞いても楽しめるかなと。僕この前あれですもん、本当にあの第4回か5回でやってますよね、1回超高遺跡っていう、
はいはいはい、 F1 のね、
見直しましたけどね、
うん、僕の F1 の 今にしてみると全然兆候じゃないんだけど。
そうなんですよね、うん、当時にしてみれば長かったっていうことなんだけど、はいはい、いやでも面白く聞けましたよ、その、
まあ、そうですか、
うん、パワーユニットのいろはとか、そもそも F1 ドライバーとはみたいな話だったんですよ、うん、私の F1 の無知っぷりがよく分かって面白いです。TRPG のご経験がでも1回あるということでね、
はい、
うん、まあ、それであとゴブスレの中の TRPG 要素ということでね、そうそうそう、はい、この辺は、ね、でもね、僕らというよりは結構ジダラクサイさんがねやっぱり詳しいですから、うんうん、結構ジダラクサイさんのご指摘で、ああなるほど言われてみればという話も結構あったんですよね、
うん、いやでもあのゴブスレは本当にその TRPG とか、
うん、
あの世 の、 その、まあ、古典のファンタジー
うんうんうん、
とかに対するリスペクトがいろんなところにこう散りばめられているので。
そうなんですよね、
うん、だからその知ってる人ほどなんかこうニヤッとするっていうようなところが、ね、そうそうそう、たくさんあってね、うんうん、
ありますね、
うんうん、そういうだからあの分かる人は分かれっていう作品作りをしてるところはちょっとあるけどね、
うんうん、
そうですね、
まあだからなんていうのかな、そういう部分も含めて、まあ絵柄っていうかね、こそはまあ最近のアニメのそういうものなんだけども、割と描いているテーマであったりとか、その仕掛けみたいなものっていうのは割とオールドスクールなね、それこそファンタジーの王道を行くような話だったりしますから、
うんうん、
まあそういうものを知っていれば、まあより楽しめる部分もあるのかなとはやっぱり思いますし、
ね、そうですね、案外逆にその例えばゴブスレきっかけでなんかそういう古いファンタジーとかにね、例えば興味を持っていただいて、うん、例えばですよ、例えばそのゴブスレーのアニメとかを見た後で例えば指輪物語の映画を見るとか、
はいはい、
いうことをすると逆にあれっていう気づきがあったりっていうことはあるよね、
うんうん、そうそうそう、うん、あると思いますね、うん、
それはそれで面白いことだと思いますよ、
うん、だから、うん、まあ、我々はどちらかというと時系列順で来ましたけれども、
うんうんうん、
逆にねゴブスレーを見た後に指輪を読んでみて親っていうのがあっても僕は面白いと思うし、うん、
面白いと思います、
うん、そういうやっぱりねファンタジーにはファンタジーの 文法というか何かそういうものがあって、うん、そういうものをこう辿っていくっていうのも一つの楽しさですし、まあ、やっぱりゲド戦記にしたってやっぱありますからね、
うんうん、
だからフォースのバランスってもう口酸っぱいほどスターウォーズ言ってますけど、あれだってもう言ってみればゲド戦記ルーツがある話です。それまでの魔法っていうのは、まあ、単なるまじない神秘的な力、あるいはものすごく大きなそういう破壊をもたらすものとして描かれることはあっても、社会の断りそのものを歪めて魔法が生まれるっていう発想は、まあ、まさにゲド戦記が発明した考え方、うん、概念だ、
うんうん、
ある地点を晴れにすればどっかで雨が降るみたいな話っていうのはね、まあ、だからそういうこういろいろね、偉大なる古典というのがファンタジーの世界にもいろいろありますので、そういうのを後から遡って見てみるというのも何かと発見になって楽しいと思います。はい、ありがとうございます。ではお次行きましょう。
あ、はい、じゃ あ次私ですね、
はい、はい、
じゃあお次を紹介しましょう。南龍さん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
どうも韓流韓人南流です、コロナ禍で在宅が多くなったせいでしょうか、各ポッドキャスト番組の更新速度が速く、そうなの、聞く方が追いつかないという嬉しい悲鳴状態です、愚者級も最新回まで追いついてからお便りをと思っているうちにタイミングを失ってしまい、しばらくご無沙汰しておりました。というわけでちょっと前の話題で失礼します。地下180回ああ懐かしの休刊雑誌たち拝聴しました。ワンパックコミック徳間書店から発売していた少年漫画雑誌です、はい、ファミコンのコミカライズ作品が多かったのですが、中でも飛び抜けて好きだったのが蘭丸先生の書かれたゼルダの伝説とリンクの冒険です、うん、ほぼオリジナルストーリーだったのですが、救えなかった人がいたり信じていた人物の裏切り、メインキャラクターの犠牲など少年時代には衝撃的で、今でも、続編が読みたくなるような深い物語でした。後年知りましたが、横山光輝氏、和田真嗣氏のアシスタントを長年務められていたそうで、その物語運びに、差もありなんと思いました。ちなみにリンクの冒険はきちんと最終話まで完結しているのですが、直後にワンパックコミックが休刊した折で3巻が発売せず幻の作品となっております。長らくファンの間でも、復刊 .com や頼み込むなどのサイトで発売を望む声が上がっていましたが、ついに実現せず、蘭丸先生は今はどこでどうされているのか。なお、ワンパックコミック全巻が大阪府立国際児童文学館に保管されているそうで、ファンの中には未収録分をすべて複写サービスで入手した方もいるそうです。
本性ですね。
ちなみにワンパックコミック、他にはマドゥーラの翼、水月優さん、謎の村雨城、大和光一さんかな、水戸黄門、仕事大輔さん、ファミコンウルフ、あの魂って書くコンですね、はいはい、片岡哲司さんなどが印象的でした、はい。さて続いて、ゲーム雑誌では生粋の角川っ子、後のメディアワックスっ子だった私はパソコンゲームはコンプティーク、コンシューマーゲームはマルカツファミコン派でしたね、はい、どちらも休刊というわけではないのですが、いわゆる角川お家騒動事件の時に全編集者がメディアワークスに移動して電撃誌が作られたわけですが、なんとなくコンプティークについてはそのタイミングあたりで往年の勢いがなくなってしまったなと思っています。コンプティークの話をしだすとキリがなくなりそうなので、別の機会に譲るとして、マルカツでは漫画は毛量戦記マダラ、大塚英二さん、田島優さん、あ違う、勝負さんか、はいはいはい、それから悠久の風伝説、寺田健二さん、木谷優さん、読者参加ゲームとしてダブルムーン伝説、
はいはい、
大木正幸さん、それから、草薙拓人さんか、あとデスタワー、ビショップ小峰さん、うん、山田明弘さんでいいのかな、という、今の自分の思考に影響を与えた作品の数々が連載されていました、あともう一つ、角川の短命に終わった漫画雑誌コミックニュータイプを挙げておきます、年4回の期間なのに2年半ほどで終わってしまい、ラインナップも雑誌を転々とした系の連載が多かったです。田島さんの幻の新作ベイビーベイビー、4話で9歳今に至るまで、再開せず、それから大塚英二さんと森義夏さんの、北進電機、それからこれはなんだ、
ちょっと草薙拓人さんですね。
あ、草薙拓人さんか、なんかちょっと入ったな、はい、で上海怪人族、それから山田明弘さんロードストー戦記ファリスの聖女、
はいはい、
吉崎峰さん宇宙十兵衛、これまた今の自分に影響を与えた作品ばかりです、今回も長くなり失礼しましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、懐かしいコミック雑誌挙げていただきました。ワンパックコミックね、あ、懐かしいですね。マドゥーラの翼、
覚えてないな。
え、本当ですか。いや、ね、マドゥーラの翼はエロくてね、宮月優さんのデザインがね、おっぱいが大きくて最高でしたね。はい、さすがやっぱりね、成人漫画で鳴らした先生ですね。はい、宮月優先生は何でしたっけ、モノタリヌとかっていう名前だったんじゃないかな、成人で書いてる時は。
はいはいはいはい、
絵柄でわかると思いますよ、はい、ファミコンのね作品のコミカライズが多くてね、確かに、そうなんですよ。ワンパックコミック懐かしいですね、読んでましたね。でもあれですね、単行本が出そう前に休刊してしまうっていうのがこのコミック誌あるあると言いますかね、仕方がないところではあるんですが、すごいですね、複写サービスでこう未単行本収録分の話もちゃんとゲットされた猛者のものもいうことでね、
はい、
さすがでございます。
コンプティーク の、 ダブルムーン伝説、僕もちょくちょく話しますけど、そうこれのゲームデザインを、されていたのが大貫正幸さんという方なんですけど、
はい、
この方が結構日本の TRPG のもう大功労者と言っていいと思うんですよね。うん、さっきもちょっと、お話をしましたけども、あの赤箱、いわゆる赤箱ダンジョンズ&ドラゴンズの翻訳を手掛けられたのがこの方だったんですよ。
そうなんだ。
はい、大貫正幸さんなんですね。はい、でその後も、まあ、あの翻訳者として、ダンジョンズ&ドラゴンズのさまざまな、サポートもされましたしね。であとはやっぱりダブルムーンのね、うん、やっぱ企画で TRPG になった時も大貫さんがシステムデザインを手掛けてましたしね。
うん、
あとはねマイコンベーシックで TRPG の紹介コーナーを持っててね、この先生はね、
うん、
非常にこう初期の日本の TRPG の普及に貢献されてたんですけれどもね、いやお若くして亡くなりましてね、この方ね30前だった、
うん、
20代だったと思いますよ。
あらららら、
はい、で残念ながらねちょっとお若くして亡くなってしまいまして、非常にこう惜しまれた、方でしたね。
うん、
非常に才能のある方でしたんで、そういうこともなんか思い出しちゃいますね、この方が出てくるとね。あとは山田正弘、明弘さんのデスタワーとかね、うん、あとロードス総選挙のファリスの聖女とかは、あの方は僕ねずっとイラストレーターという意識があったんで、うん、あコミックも描かれるんだと思って、なんかねちょっとね非常にこう感慨深いものというかね、驚きがありましたねこれはね。あとはマルカツ連載漫画で毛量戦記マダラね、うん、大塚英二さん原作か原案のね、うん、これも人気がありまして、これもゲームが有名ですけどね、うん、話自体はねまんまドロロですけどねこれね本人も言ってますけど、はい、もうドロロインスパイア漫画ですけど、まあよくできてます。北進電気は僕なんか持ってたな、うん、コミックがおしゃれでね、デザインがね難しいですね、うん、コミックニュータイプもね全然こう根付かなくてね、こうなんでしょうね、うん、いまいちだったですよね、
うん、
結局まあ角川ですと、まあ、エースがありますからね、
うんうん、そう、いや乱発しすぎなんですよ結局。
まあ角川はそういうところはありますよ、うん、まあ、あの、うん、メディアミックスの名のもとに、ね、たくさん出しますからここは、うん、でね、下手な鉄砲も数打ち当たるじゃないけれども、割とかどかはね、うん、短命雑誌が多い印象は確かにありますよ ね、 あのね、コミック誌だけじゃないんですよ、文芸誌とかもかどかは変な雑誌ポコポコ出しちゃよくなくなったりするんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね、本当に何なんでしょうそういうところは。ガンダムエースとかはね、うん、未だに根強く、たまにあれですよね、ガンダムエース今本誌のエースより売れたりしますからね、ガンダムエースはね、あれは固定意味がありますけどね、はい、あれですね、でも角川お家騒動の時にちゃんとメディアワークスに移行したっていうことで、ちゃんとその辺は、うん、全然だから全然魅力なくなっちゃったからね、あの時にね、その電撃ができてから、電撃がいわゆるその時の角川の空気をもう全部持ってっちゃった感じでしたからね、
うん、
で角川もさ、そういう時にね、もう向きになって同じテイストの雑誌作るんですよ、電撃で当たった雑誌のさそれで大体電撃に負けてそういうのがなくなっていくっていう感じでしたけどね、それが今やね大合併で平成の大合併であんなことになるとは思いませんでした。すっかり全部一緒になってしまったっていうね。はい、懐かしいね雑誌だ、挙げていただきました、ありがとうございます。まんまる先生のね、僕は知りませんでしたね、横山先生とか和田先生の足時代があったと、
うん、
さあでは次行きましょう、吉谷さんですね、はい、今日最後のおき手紙になります。はい、
はい、
カレーといったらビーフがデフォだった、大阪は三国生まれの吉谷です、うん、いや別にポークが庶民臭いという風潮は自分の付近ではなかったんですがね、まあ、牛カツ選手とかとにかく牛肉には事欠かない食生活でした、うん、さて前回お読みいただいたお便りでも書きましたが、先週まで入院しておりまして、ひたすら暇という猛毒と格闘する日々を送っておりました。 今は毒なんですよ。その間の精神維持装置となってくださったのは他ならぬ愚者の宮殿様の過去会巡りだったのです。
よいしょ
よいしょ、あさとい。入院中は視聴こそなんとかなりましたが、お便りの投稿は困難な環境でしたので、シャバに復帰した記念として視聴した過去会に対する感想特にタクティクス音楽会に関する感想を送らせていただきます。
はいはい、
さて地下22回、あ、遡りましたね、うん、あなたが選ぶ、はいはい、タクティクス音楽名場面ですが、エンディングを上げる方があまりいらっしゃらなかったのは個人的に意外でした、うん、大抵のプレイヤーが初回で到達するであろう射殺戦との衝撃もさることながらそうか、後半からの登場の割に最後までメインヒロイン感があったオリビアの乙女っぷりや、ゼノビアへ帰還する一行にランスロットの真実を告げられずにいるデニムと、それに対するカノプーの優しさ、最後のタルタロス一行によるハリウッド映画ラスト1分のようなシーンなど見どころ満載で、いまだに強烈な印象を残しているタクティクス王が名場面だと思っております、うん、そしてこのエンディング、これまでに歩んだルートごとにそのルートの重要人物との別れのシーンが差し込まれていますが、その中でもニバスルート N ルートと書いてますね、うん、のデボルドとオリアスのシーンが自分は特に好きです。ニバス様の実験台にされ肉体の復活にはあんな顔色ですが不成功したものの、術がまだ不完全であったため記憶のほとんどを失ったデフォルノがエンディング時には少しずつ記憶を取り戻しており、それまでは喋ることもできず妹のオリアスを通じてかろうじてコミュニケーションできていたあのデフォルノがたどたどしくも自ら言葉を発し、デニムに感謝と別れを告げがっちりと握手するあのシーンの素晴らしさよ。このシーンはですね、何よりですねセガサタン版なんですよ。ご存知の通り喋るんです。ニバス様は喋らなかったのにデボルトはボイスついてくるんですよ。このシーンカッカさんなら当然覚えておいででしょうが、テキスト以上にたどたどしい喋り方なんですよ。それがまたいい、何ですか、風の噂だと加入当時からめっちゃ流暢に喋りまくるデボルトが登場するゲームがどこかにあるらしいですが、それ本当にデボルトオブレロードなんですかね。一体何の輪なんだ。チラチラチラチラチラチラ、あれは L ルート一周やってもうたくさんだとなりました。このシーン完全に心晴れやかに拝むにはどうしても必要な通過儀礼があると思うんですよね。そう、ニバス様との決着をつけに愚者じゃなかった死者の宮殿に潜るというニバスルートにおける聖手です。断じて空中庭園ほっぽってやり込み要素にふけっているのではなく、あれがニバスルートにおけるデニムという男の物語の聖手なんです、うん、そして死者の宮殿地下100階で顔がニバスからニボシギが変わり果てた仕組みにがっちりととどめを刺すためにしっかりデボルドは育成させるべき。育成のために忍者にクラスチェンジさせようものならテラーナイトに戻すの大変になりますけど、それでもやるんです。誰がとどめ刺すとかめちゃくちゃこだわる主義。セガサタン版ならその存在意義の3割ぐらいを占めるであろうオーガブレード入手のためにも絶対に潜っておきたいです、ね、バグがあるんですよねセガサタン版は。あ、そうそう、死者の宮殿で検索しましたね。ものすごく尺に触りまくる検索結果が大量に表示されますので何卒ご注意くださいまし。あ、そうなんですか、タクティクス王がこれぐらいにしまして、地下77階および79階の実は千差万別学校給食の思い出ですが、冒頭に絡めてカレーの話を。大阪では給食のカレーも牛がデフォでしたよ。すごい。やっぱり給食で何の肉が出たかってのが囲碁の料理への認識に強烈に作用するものなんでしょうね。ソフト麺世代ではありましたが、麺料理が嫌いにならずに済んだのはちょっとした幸運だったのかもです、うん、結局9割タクティクス総合の話になり非常に長文になってしまい大変失礼いたしました。最近何かと4コマ漫画劇場の話をちらほらされていましたが、ああいった4コマ系も含めた公式コミックアンソロジーの話なんてのも面白いかもしれません。ふんどしとか解決大ネズミといった定番ネタももちろんですが、4コマ漫画キングのあまりの低レベルな内容だとか、浦部のガンプに入っていたリャナンシーが可愛いとか、貝柱だとか、モバマスアンソロ9と1巻の関ちゃんが可愛すぎてプロデュースしたくなってくるだとか、ステマ。ネタにはこと書かなそうです。今度こそ以上となります。ヨアの TRPG についてはまた別途感想を送らせていただきますと、いただきました。ありがとうございます。
はい、
あれですね、やっぱり。こう溜まっていた情念を解放されたのが、うん、大変長い置き手紙でしたけれども、
はい
はいはい、結構浅い回を、ね、潜っていただきまして、うん、タクティクス王が名場面というとで、まあ、エンディングね、そうですね、
デボルドのエピソードは僕ももちろん分かりますけど、うん、
はい、
そうね、デボルドとオリアスの話っていうのは、まあ、やっぱりね、ニーバス の, その関わりとの中で非常に印象に残るものではありますけどもね、そこはね。なんていうか、こう、ね、救われない2人なんですよね、こう、デボルドとオリアスはまたね。うん、まあ、ニーバスという、まあね、死者をもてあそぶようなことをするものを、まあ、父に持ってしまった、その、でね。ただ、その、あえてニバス側の立場に立つとするならば、その、確かデボルドは戦死かなんかするんでしたっけ？なんかし、いずれ死ん、ね、まあもちろん死んでしまって、そのデボルドをなんとか生き返らせようっていうことが一つニバスの動機にはなってるのよね、この死者を研究するね。だから、ニバスも決して最初からそういう邪悪というか、なんかこうね、よこしまな目的を持って、そういう死者を蘇らせる研究をしていたのではなくて、やっぱりそのデボルドをなんとかしたいっていう意思もあったと思うのでね、なんかその辺のちょっとした悲しさはありますよね。で、まあそんなニバスをね、実の娘であるオリアスは打滑のごとくやっぱり嫌って憎んでですから、この辺の家族の悲しさみたいなのもちょっとありますね。オリアスって最初からクラスがプリストでね、なんか非常に印象に残ってますね、唯一じゃないですか、プリスト。あれ、そんなことないか、オリビアも初期クラスってプリスト、毎週覚えてないぞ、ただあのプリストってね、ヒーリングプラスが使えないから結構微妙っちゃ微妙なのよね。リザレクションこそ使えますけど、
そうなんですよ、
ヒーリングプラスがなぜか使えないというです、それがなかなかネックでございまして、実はちょっと使いにくいんですよね、プリストってね。そうですね、まあ、N ルート、まあ、ニバスルートというか、まあ、ニュートラルルートですけど、はそのいわゆる L と C と全然趣が違うルートでね、
はい、
いわゆるニバス・オブ・デ・ロードという男に非常にクローズアップするルートになってまして、だからよくね、吉田さんもおっしゃるように N はニバスの N っていう人がいるんですけど、はい、一つこのニバスという男の歩みというか家族という、なんかそういう、ちょっとこう L や C とは違うテイストのあるルートですよね。まあでもね、やっぱりそうやって誰でとどめを刺すとかにこだわるっていうのはやっぱり一つ、あれですね、この思い入れのあるゲームの楽しみ方としてはいいなと思いますけどね。こういう楽しみ方は。ありだと思います。
でほら、あの特定の組み合わせだと会話が発生したりするじゃない。
そうなのよ。そこ
タクティクスオーガの場合、まあオーガバトルもそうだったけど、
因縁がある相手だとね。
そう、
だからそういうもの
もそれもあるんですよね。
そう、やっぱり演出としてね、見ておきたいっていうのもあるんで、そういうところにこだわり始めるとでもね、なかなか大変ではあるんですけど、給食の話題。ソフト麺世代ではありましたが、はい、麺料理が嫌いにならずに済んだということは、ソフト麺があまり美味しくなかったということ。僕好きだったんですよ、ソフト麺結構。あれ、マスターで出なかったんでしたっけ、ソフト麺。
記憶ないんだよね。
ああ、そうでしたよね、確かね。そうなんですよ。あのね、ソフト麺ってさ、まあ、不思議な麺でね。僕はでもね、まあ、腰も何もあったもんじゃない麺なんですけど、僕は結構好きだったんで、はい。でも結構好みは分かれるみたいですね、ソフト麺。美味しくなかった、美味しかったっていう
の。去年だったかな、はい、なんかあの、あれ、深夜ドラマだったのかな、あの、美味しい給食っていうドラマがありましてね。
はい。
で、こっちだと、ローカルだからなのかな、なんか夜中にやってまして、学校の先生が、あの市原くんなんだけど、市原隼人なんだけど、彼が先生になっていて、その毎日の給食がもう楽しみで仕方ないみたいなねで、まあ、いろんなことが起きるっていうドラマがありましてね、
はいはい、
それでソフト麺食べてて、
ああなるほどね、
こういうのかっていうふうに思ったので、やっぱり出てないんだと思います
なるほど、はいはいはい、なんか今でもね、手に入るそうで、売ってるそうなんでね。
あ、なんかあるみたいですね。
はいはいはい。懐かしいなと思う方は入手して食べてみるのもいいかもしれませんね。案外思い出補正で良かったのかもしれないけど、今食べたらなんじゃこりゃなのかもしれませんけれどもね。
うん、
はい。まあまあ。
ということで、はい、吉田さんありがとうございました。さて、ツイッターリプレイやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきをご紹介してまいります。すいません、はい、本日も時間の都合上本当にちょっと抜粋になっちゃいますけれどもね、
はいはい、
いくつかご紹介させていただきますけどもね、もちろんすべて、拝読させていただいております。いつもねたくさんつぶやきいただきましてありがとうございます。
うん、
5つ目、木蓮さん、癖があるゲームでしたということで何かなと思ったら PC88 システムソフトのシーナワイドスクリーン版 BPS のライレーン、最新フィットでは運転中レーンを外れそうになるとライレーンで使われドットマス警告音、ホンダセンシングというで、はいはいはい、システムソフトね、ありましたね、これも懐かしいですね、うん、いやでも古い PC ゲーよくご存知ですね。報告しますということで、同じく木蓮さん、お掃除中にウォッチマンの景品を発見しました。出た、ウォッチマン。全国展開していたのは知りませんでした。愛知県だけだと思ってました。
でも僕は知らないんだよね、この、ね。
北海道にはなかったのかな、ウォッチマン。自信満々ウォッチマン。いや東北にはありましたからね。これ、もう。ね、ウォッチマンの景品ですって。シリコンクロス。これでも、助かるんじゃないですか。これ、ウォッチマンって一眼とかも売ってたから。
うん、
そういう人にはありがたいかもしれませんけどね、こういうのはね。いやー、よくお持ちでしたね、このロゴが懐かしいですよ、この、ウォッチマンのロゴが、もうね。
うん、
いやそう、全国展開してたと思いますよ。少なくとも東北には聞けました。自信満々ウォッチマン。はい。欲しいですね。前も喋りましたけど、CM がね、特徴的でね。はい、懐かしいですね。いやー、ありがとうございます。シリコンクロス物持ちいいですね。あ掃除中に出てくるってのがいいですね。エリュさん、動きに癖のあったゲームといえば夢ペンギン物語かなという。あったな、うん、太りすぎて彼女をネット、いやいや彼女に振られた主人公がダイエットしてよりを戻すと話して体型によってジャンプ力、スピード、攻撃方法まで変わるのが面白かったということが来ました。ありがとうございます。なんでしょうね、この頃のファミコンゲームってやたらペンギンが主人公のゲームって多いですよね。
なんか流行りだったんですかね。
なんでしょうね、デザインが分かりやすいんですかね、うん、少ないドットでも描きやすいっていうのがあるのかしらね。
まあブーム的なものも、
ブームもありましたよね。あのサントリーの、
うん、
サントリーのビールでしたっけ、なんかね、
はいはいはい、
ペンギンの CM ありましたよ。
松田聖子の歌でね。
松田聖子の歌、うんうんうん、そうそうそうそうそう、それですよ、あれあれ、
スイートメモリーズね、
スイートメモリーズ、はい、あれペンギンでしたよね、うん、で確かに言われてみればペンギンのゲームってポコポコ出てるんだよね、さっきの、うん、ねえ、バイナリーランド、ペンギンウォーズ、
結局南極大冒険、
大冒険、うん、いっぱいあるんですよ。確かに敵キャラまで含めたらもっとあるんじゃないですか。それこそね、
うん、
アイスクライマーとかにも出てきますよね。
まあコナミばっかりって話もありますけどね。そんなこともないか。確かに、
いや、うん、でも夢ペンギン物語もコナミですもんね。
うん、
はいはいはい、懐かしいです。はい、懐かしいです。ちゃん中さんいただいてます。子供の頃初めて動きに癖を感じたゲームはアーバンチャンピオン。
ああ、
だいぶ初期に近い。例えばスパルタン X だとパンチや腕が伸びた状態ですぐにヒットするけど、アーバンチャンピオンはパンチのモーションに振りかぶりがあるから気持ちワンテンポ遅れてヒットする感覚、うんうん、リアルっぽく感じてました。
はいはいはいはい。
これわかりますよね。
わかります。わかる。
そうそうそうそう。うんうんうん。なんかあのためがあるからちょっとガチの殴り合いっぽい感じがあってね。そう。スパルタン X はもうなんていうの、連打すればもうその通りだったじゃないですか。うん、もうね。
そうね。
うん。だから。殴ってる感があるのは、まあ、アーバンチャンピオンの方ですよね。そういう意味とね、うん。まあ、あれもすごい話ですけど、上から植木鉢吹きってくるんですからね。
そうそうそう。あと、警察来ると喧嘩やめなきゃいけないんですよ。
そう、一回シランプにしなきゃいけないんだよね。
そうそうそう、そう。
またとぼけた顔してさ。うん、いやー、よくできたゲームですよ、アーバンチャンピオン。はい。そんな暴れラジオさんつながりで、新一兄さんからも、
はい。
これね、すごいの来たよ。うん、初めて触った癖の強いゲームは任天堂のシェリフです。左レバーでキャラを操作しつつ右のチャンネルで打つ方向を選択し押し込んで打つ、いやーシングルタスクの小学生はパニックさーということで、これ覚えてます、シェリフってやつ。
いや、さすがにね、これはやったことないと思います。
僕もね、あのね、 稼働してるのは見たことないです。あの、うん、あのね、壊れてて、そのいつも言ってるゲーセンの隅っこでこの筐体は見たことあるのよ。
うんうんうん、
だけどね、遊んだことはないです、僕もこれは。ああ、すごい、ね、こんななってたんだ。ゲーム画面は僕初めて見ましたよ。
うん、
こんななってんだなと。
後のループレバーとかの。
ああ、走りかな、やっぱり。
の走りかもしれないですね。
うん、そういう感じがしますね。
まあ、逆に言うと、昔の方が、その、ハード的になんとかしちゃおうっていう。
そうね。そうそう、
力技的なものはあるかもね。
確かに。そういう匂いを感じますよね、うん、このつまみといいね。はい、
やっぱこう、エレメカの延長でね。
うん、そうそうそう。うん、エレメカの匂いを感じるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
うんうんうん、そういう感じです。だからエレメカとビデオゲームのなんていう中間ぐらいの感覚ですよね、うん、なんとなくね。
そんな感じですよね。
そういう印象ありますよね、うん、いやー、さすがシエンギチーさん、すごいゲーム知ってますよね、
うん、
こういうお便りはなんかとっても面白いです。さて、ツイッターでもいただいてます。でっかいのもみたいの三世さん、過去回も地下19回まで探索、クイズ番組の話だったけど、そりゃ30年以上経っているんで仕方ないけど、出演者のうち何人かはすでに亡くなられているのを改めて実感して、なんか目頭がじわっときた。いつみさんが亡くなられた時は当時ガチ泣きしたもんなということでいただきました、うん、ありがとうございます。クイズ世界は商売商売ってね、いつみさんやってましたよね、あのリーダーと一緒にね、
うん、はい、やってましたね、
うん、いやでもあの頃の画像を見ると本当なんかバブルだなって感じしますけどね。着てる服とかもスーツもダブルとかでさ、こう、うん、ね、ちょっとやっぱり時代を感じますけれどもね、う
ん、あれジャイアント馬場さんが出てて、あの
出てて壊すんですよ。で
壊すのって
商売商売
の番組だったっけ。
これこれこれこれです、うん、これです。そうそうそうそう、
ボタンかなんか押そうとしたら台が壊れちゃうっていう。
そうなんですよ、うん、そう、あとよく高田純次がよく大はしゃぎしてね、そう、うん、懐かしいですね。僕でも好きでしたね、商売商売は。やっぱり、やっぱ家が商売してたのもあるのかもしれませんけど、そういう、ね、なんか商売に目をつけて、なんかこう、よく、あの、何を作ってるんでしょうかクイズっていうのがね、好きで、あの、工場とかに潜入し、何を作ってるんでしょうかっていうのがあって、あれがすごい好きだったな。あと、今じゃできないんでしょうけど、あの、東南アジアとかに行って、お釜を当てるクイズとかやってました。お釜当てクイズとかでさ、またさ、はい、バックに流れる曲がカーマは気まぐれっていうベタな曲でさ、
カーマカーマカーマカーマだね。カーマ
カーマ、そうそうそう。絶対今じゃできないね、あの。いやー、懐かしいですね。山城慎吾さんが出てたクイズで、天国と地獄だったかな、なんていう番組がクイズになって、最後の一問で合ってれば、山城慎吾は天使出てきて、外れると悪魔で出てくるに繋がるクイズ番組があって、
はいはい、
とても好きでしたね。まあ古い番組ですからね。最近またでもね、クイズ番組も息が長いというか、いろんな形を変えて新しい番組も出てきますけれど、なんでしょうね。なんかこう、なんかちょっと一層の中でね、ちょっとやらせ問題があるんじゃないかっていう番組も出てきたりしていろいろありますけれどもね、
はい、
まあ、また古いテレビ番組の話はね、ちょっとねまたしたいなと思ってもね。
そうですね、
はい、うん、僕はね結構テレビっ子だったんでいっぱいテレビの思い出あるんですよ。さあ、お次はメロかっこ丹蔵さんって書いてますね。これが面白いんですよ、はい、第1回チキチキ棒アワード紹介風紹介文風選手権はい、地下で繰り広げられるドラスティックなダイアローグ、閣下のサマリージカラとマスターのアグリーメントは昭和ジェネレーションにマストでコミットをフィックスするのは令和時代のコンセンサス、あなたのカオスフレーム上昇はノーダウトということで。いやー、こういうの考えるのってやっぱセンスだよなって思いますよ。
何でもカタカナにすりゃいいってもんじゃねえんだよって感じがね。 いいですよね、
いいですよね。ちゃんとカオスフレームとかちゃんと愚者級っぽさを入れてくるあたりが憎いなと思ってましてね、上手だなと思いますよ本当に。マッサーのアグリーメントってどういう意味ですか本当に。しかもアグリってあの感じになってるし、
そうそうそう、ね、鈴木アグリさんのねアグリが当ててありますからね。
何なんでしょう、ね、マッサーでコミットをフィックスするんですって、
はい、何言ってるかもう分かんないよね。はい、
コロナ対策でもなんだか随分横文字出てきますけど、
うん、
横文字じゃなきゃダメなんですかね。
いや、あれは何ですか、緑のおばさんが そっちかぶれだからしょうがないんじゃないですか。
なんだかねピンとこない、はい、なんかいろいろ説はあるみたいですけどね、その結局 まあ、それがねどうかとは思うんですけど、いわゆる何か固定のイメージがついてない手垢にまみれていない言葉をあえて使用することで、何かこう余談なくその言葉の意味を捉えてもらうみたいな、
まあ、それこそねさらに横文字使いますけど、キャッチーな言葉を
そうそうそうね、
選んでるんじゃないですかやっぱり、うん、
それはあるのかもしれませんね。それであ
、ね、あの方はだってほらクールビズからそうだから、
そうなんですよね、
うん、
キャリアは長いだよね、そういう意味で言うとね、
うんうん、そうなんです、はい、
はいはいはい、まあ、そういう意味では昔から変わってないっていうところで
し
ょう、はい、次は、ケイさんですね、カレーの話題が出ているということでポークかビーフかのお話をされていますが、チキンカレーは個人的にはチキンカレーが一番好きです、うん、
いいですよね、はい、チキンもね、
うん、いいですよね、うん、チキン好きですよ、はい、僕もさっぱりして、うん、チキンも結構やるな、そう考えると、
スープカレーだと結構チキンってあるんですよね、
あ、多いですよね、うん、はいはいはい、確かに、僕昔通ってた大学の近くにね、
うん、
メイヤウっていうカレー屋さんがあったんです、
ほう、
でそこで一番辛いカレーがチキンカレーだったんですよ。で本当に辛いので、ね、もう次の日お尻がもう本当悶絶するぐらい痛くなるくらい辛いんですよチキンカレーが、
うんうんうん、
で当時サークルの先輩に連れてかれてね、知らないわけですよ、で、うん、その先輩が入った瞬間にチキン2つって言われて、本当問答無用でチキンカレー食わされて地獄を見ましたけどね。アソメイヤウのチキンカレーは辛かったなあ、今でもあるんですかねっていう人生の黄昏さんってアプリ内課金ありって過去で入ってます
よくわから
んただなんですかね、ダウンロードする、
はい、
下手うまかい、失敗したくない人が多いんだと思うのですよ。でも才能ない人は失敗しながらでないと上達しない、自分には才能がないと認めたくないから失敗しながら覚えるということができない、そんな人が増えてるよということでいただいてますね、うん、はいはいはい、失敗が怖いっていうのはね、
うん、
何なんですかね、こう失敗したくないっていうのはちょっと積極性の話になるんですけど、まあね、うん、1回の失敗で袋叩きにあって浮かび上がってこれないものをいっぱい見てるじゃないですか我々も、まあ、
確かにね、
うん、そういうなんか世間の空気もあると思うよ、なんかこう、
まあだけどね、そのどういう場面でどういう失敗をするかっていうところを考えたときに、ここでの失敗は別に後に引かないっていう場所ってあるじゃない、うん、でそこではその自分を磨くためにどんどん失敗ができるっていう場所でも失敗したくないっていうのはそれはもったいないよねっていう話を前回もしたような気がするんだけど、うん、
ね、
はい、うん、
ただねやっぱりここぞっていう場面もありますからね、
うんうんうん、まあそれは
ね、でも失敗できないここぞという場面でじゃあうまくやるためにはその前提っていうか前段階として、
うん、
失敗してもダメージが少ないところでいかに七転八倒して、ね、やっぱりやってきたかっていうことがやっぱ試されるという要素もあると思う、
うん、
うん、今ね息子知ってます、うんこドリルっていうドリル知ってます、
わかりますよ、はい、
あれが今すごい、まあね、ブームで僕も例によってひらがなと数字のうんこドリルを息子にやらせてるんですよね、
うんうん、
面白いですよ見てると、やっぱりね書けないと悔しいのよね、数字の8と9が書けないんです、うちの子はまだね、
うんうんうん、
で何回もやってみようって言って促すんですけど、やっぱプライドがあるんですね、4歳のプライドがあるんですよ、で、うん、可愛いなと思うのは練習するけどパパに見てほしくないって、
うわーめんどくせえ
で
親の血が出てるね、
あっち向いててって言われます、そういう時はで、できたって言って見たりするとまだとか、そういうなんかね頑張ってるところ見られたくないという意識があるで、
あ、はいはいはい、
ね、見守ってますけどね、まあ、うん、俺の子だなって感じしますよね僕もどっちかというとそういうタイプなんで、いや本当にあれですよ、ね、いやらしい話をしますけど本当にあれですからね、僕はテスト勉強とかやって次の日テスト当日友達にやったって言われた時に全然やってねえよっていうタイプでしたからね、本当に嫌なやつですよ、
はいはいはいはい、いるねそういう人、いるいる、うん、
そういうなんか本当嫌なタイプでした、 息子もそうなっちゃうのかな。ああ、やだやだ、うん、ということで、すいません、いっぱいね、ツイッターでつぶやきいただいてるんですけど、今日はこれぐらいのご紹介とさせていただきます。愚者の宮殿では、皆様からの置き手紙をお待ちしております。ブログのね、新しいブログのお便り投稿フォーム、あるいは、メールアットマーク、フールパレス .com をご利用ください。公式ツイッターのアカウント、リプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも、一部をこのようにご紹介をさせていただきます。本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、今回はですね、愚者道書店シリーズとして、今読み直されるべき死と再生の物語、閣下が語る下道戦記入門ということで、だいぶジブリさんには喧嘩を打ったような気がしますが、この辺でお開きということにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ファンタジーの作品っていうのは決してその、うん、パステル調のふわふわとした世界、あるいはそのドラゴンクエスト的なそういう中世ヨーロッパの雰囲気だけではなくて、うん、やっぱりもっと死が身近で非常に、うん、なんていうのかな、ある意味では恐ろしくて、暗い世界というのももちろんあって、ね、うん、そういうなんていうのかな、そういうこうそこにいる人たちが本当に真剣にその世界で生きている、必死に生きているっていうのもまたファンタジーのありようとしてあって、うん、ゲド戦記ってのは割とやっぱそういう世界の話のように思うんですよね、うんうん、でちょっとね、あまりにもだからその辺がちょっとこう映画ではどうだったのかなっていうところがやっぱありますし、そのやっぱ名作っていうのはやっぱり常にいろんな読み方ができる作品で、
うん、
冒険活劇としてワクワクしながら読み進めた子供の頃も僕にもあったし、うん、今読み返してみると、あ、ここはやっぱこういう意味だったのかっていうふう、そういうまた新たな発見を得ることができる作品、そういう気づきがやっぱり自分が読む世代によってまた違う気づきがあるっていうのがやっぱ一つのそういう名作たるゆえんなのかなと思います、
うん、
で確かに今なかなかね、なかなか持って回った表現も多いですから読みづらいところもあるんですけれども、
うん、
まあぜひね、まあそれでも児童文学ですから、まあ割と読みやすいかなと思いますので、うん、ぜひねチャレンジしてもらいたいと思うし、まあ僕はね息子にはぜひ読んでもらいたい、勧めたい一冊かなという思いがあります。
はい
はい、で一方でね、うん、最近僕スイッチをまあ買ったんですけど、
はい、
まあね、ちょっとこう運動不足も気になるじゃないですか、いろいろと、
うん
ね、僕もともと在宅の仕事ですけど、で、
はいはい、
リングフィットアドベンチャーっていうなんかちょっと話題のね、あれを手に入れようと思ってるんですけど、
ガッキーが CM してるやつだよね。
あ、そう、輪っかのやつさ、
はいはいはい、
全然手に入らないわけですよ。でね、で遊んでる人の動画とかをね羨ましく見てるんですけど、
うん、
まあ、結構いろいろ面白いポーズさせるんだなと思ってね、こう見てると、
はい、
うん、そう、特徴的なんですよね、途中、うん、ちょっと見栄を切ったようなポーズをさせられたりとかさ、
はいはいはい、あ、
結構ね輪っか一つ持っただけで人間ってこんないろんなポーズを取れるんだなと思ってね、うん、感心してるんですけど、
はいはい、
うん、でね、そんな、はい、まあ、
はい、いや、わかりますよ。
笑わないでくださいよ、はい、もう、はい、強引に持ってってるんですから。
はい。
まあ、で、そろそろね、うん、また何か選手権をやってみたいなという話なんですよ。
そうですね。はい。うん、先ほどちょっとそんな話を、はい、オフレコでいたしまして。はい。
はい、です。ね、やっぱり募集の時間を少し設けたいので、
うん、
次次回かまたその次ぐらいにやりたいなと思ってるんで、先に予告をしたいということで、
はい、はい、
今回はシンプルに、はい、燃えるポーズ選手権という、
はいはい、
出ましたね、
はい、
やっぱりこう子供の頃かっこいいと憧れたポーズあると思うんですよ、うん、いろいろと
ありますね、
ね、草津にもあるでしょうし、もちろんね、アニメや漫画にもあります、
はい、
ゲームにもあるでしょうということで、今回は、近日開催ということで、
はい、
リスナーの皆様から 俺が燃えるこのポーズ、あのポーズをぜひ教えていただきたいということでね、
はいはいはい、一応3部門にね分けさせていただいて、
はい、はいはい、3部門、実写特撮部門ですね、
はいはい、
そ
うですね、それ
から、はい、アニメ漫画部門、
はい、
そしてゲーム部門ということでね、はい、
この3部門で、
はい、この3部門でやっていきたいと思いますので、はい
はい、
自分がね燃える燃えたあんなポーズこんなポーズね、うん、ぜひ、教えていただければなと思っておりますよ、
はいね、はい、いろいろあると思います、なんちゃらライダーとかさ
、ねまあね、
なんちゃらの冒険とか、まあ、いろいろあると思います、はい、
そうですね、そうそうそう、うん、でやっぱりねそのポーズっていうのがまたその一つやっぱキャラクターのねこう一つありようみたいなものを教えてくれるでしょうし、
はい、
まあね逆に我々が知らない最近のねそういう作品のこんなポーズなんてのがあるんですよなんていうのね、うん、教えていただくのも面白いのかなと、うん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はいお願いします。
さてでは、うん、じゃあ次回のグジシャの宮殿何をやるかということなんですけれども、
はい、
いやー最近なんですかコラボですよコラボ、
ね、コラボね、
うん、そうなんです、
大変ワクワクしております、はい、大変期待しておりま す, す
ね、
はい、
あのアイドルマスターシンデレラ
ガールズ、
ガールズ
スターライトステージ、
ね、スターライトステージ、
はいはい、いわゆるデレステですね、はい、
デレステがなんとあのゲームブランドキーとコラボということで出ましたよ、うん、
はい、
びっくりですよね、
はい、
あ
しかもねその第一弾がね、
はい
はい、あの一部あのオタク界隈ではねあの国歌とまで言われたあの鳥の歌という歌がですねどうもデレステに実装されるようだと。
そうなんだ。
でしかも歌っているのが、高垣楓さんと、
はい、なんということでしょう、
はい、まあ、あえてねあのキャラクターの名前で言いましたけど、はい、
そうですよね、はいはいはい、いやびっくりしますよね本当に。
もう僕は今からも楽しみで仕方ないですね、はい、
まあで若い方が果たしてこの鳥の歌をね、鳥の歌、うん、それからキーをね、うん、どこまでご存知なのかという気もするんですけれども、
はい、
はいはいはい、ね、いやーね、鳥の歌って言ってもあれですよ、ダンクーガとかじゃないですからね、あの、
はい、
本当にね、うん、
杉田薫でもないですよね、
そうそう、ましてや杉田薫でもありませんからね、
はい、
そうなんでございますです、はい、ということで次回はですね、また、かかる。いや、マスターはそんなことはあるそうなんですけど、本当に初期だけなんだ
そうです、はい。そう、僕はね、
はいはい。そうなんですけれども、次回はですね、まあ、ゲームメーカー記憶の断片、はい、ゲームブランドとしての、キーですね、
はい。
はい。このキーという会社についてちょっとおしゃべりをしてみようかなと、
はい、
思っているわけでございましてです
ね。はい、カッカがですね、はい、僕にレジュメを書かせようとしたんですが、はい、残念ながら僕はね本当に最初期の2つぐらいしかやったことがないということで結局レジュメはカッカが書くというね、
はい、まあ、はい、任せてください、大体やってるんでキーはね佳作のメーカーなんでそんなにね、はい、追っかけられないことはないですし大体やってると思うんで、まあ、はい、おしゃべりできることもあると思います、
はい、
はい、ということで次回は、アダルトゲームブランドって、まあ、言っていいよな、はい、ということでソフトゲームメーカーのキーについてお話をしていきたいと思います、はい
ね、こちらのゲームについてねとかキャラクターについて、はい、思い入れのある方の熱いお便りも、はい、お待ちしておりますので、はい
ね、
はい、
かつてのねカニっ子の皆さんの熱いお便りもお待ちしたいなと思ってます
カギっ子ね、はいはい、
そうそう、はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました、ここまでお相手させていただきましたのは私ことカッカと
私こと埴輪でございました。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿、当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、 フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと 我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。